あの、新怪人の坂本です。
新怪人じゃなくて、新怪人なんだね、あくまでもね。
新怪人です。
もう10個ぐらい年の差があるんですけど、ね、
私と。16歳
です。16歳ですよね。
若い若い。
もうプリチーな。
もう。新怪人、まあ、実力的には再生怪人と同じぐらいなんですけども。
ああ、再生怪人なんですけどね。
パワーは10分の1なんで。
いや、まあ、それは、そう、ちょっと今、計算してらっしゃるんですけどもね。まあ、今日、こう坂本さん、あれですよ。今日来てるこのスタジオ外になってるのが、なんと、
スタジオですかこれ。
スタジオって言うんですか実はこの大阪の北区からお届けしてるんですけども、なんと今回ホテルからですよ。
ホテルって言うんですかこれ。
うん、ビジネスホテル。
ビジネスホテルです。ワンルームより狭いんです
ワンルームより狭いビジネスホテル、ね。なんかそれうまいこと無理やりあの、こうやって収録したよっていうのをまた、あの、ホームページにアップしておきますんで。
写真を載せたいぐらいの、
この感じですよね。ですよね、はい。素晴らしい。でも、こういうホテルの使い方があったのかっていうぐらいの、レイアウトの、これもうほんまにこのアイロン台を今テーブル代わりにしてますからね。
その上にマイクを2つ置いてね。
もうあの、これ実は、大阪北区梅田中津の、東横インというビジネスホテルなんですけどね、
はいはいはい
はい、実はこれ男性2人は本当は入っちゃダメなんですよね。
男性2人というか女性と男性でもダメなんでしょこれ。
ダメなんですよ。
2人がダメってことでしょ。
いや、あの面会はロビーでお願いします。
ああそうです
って書いてあったんですけど、まあでもねフロントのお姉さんも分かってくれたんでしょうね、
なんか
僕たちのルックスを見て、
分かってるよみたいな、
分かってるよみたいな、お過ぎとピークだろみたいな、
温かい目でね。
温かい目でね。いや、でも僕らあれですよ。あの、梅田じゃなくてあのね、
東通り、
ね。東通り界隈で僕ら歩いたら、結構、そもそも僕も、組織関係の、ね、男が男を知る関係からは、人気は結構ありますからね。
かなり上質ですよ。
かなり上質な、もう二人、あの、あれですよね。東亜の町じゃないわ。あの辺を歩いていたら。
僕は、あの、少なくとも東通りで2回スカウトされてますからね。
あ、そうですか。僕は、あの、ビデオ屋で、あの、やれへんって言われたんかな。
メーカーするんですけど、僕はビデオで出たところで、君、あの、AV 男優にならないとか言われて、もうなんかもう、下半身パンパンにしてついていったら、なんか全然違う方向に連れて行かれてですね。
それ男対男の、
そうそうそう、
ビデオじゃない。
そうそうそう。いや、君がやるんじゃないんだよとか言われて。
まあ、そういう、あの、ちょっと、あの、熱い、そうですね。熱い血潮の兄貴たちがお送りする、このイニシャル G ゼータ。
そうです。
全国の男性諸君に、
そうそう、
お送りします。
受付のフロントのお姉さんもなんか手振ってくれましたからね。頑張ってみたいな、ね。
頑張ってみたいな。これから何回戦するの？
そうそうそうそうそうそう。
ちょっとね、声が大きくなった家なんで、ちょっとこそこそ気味で喋らないとダメなんですけどね。
あ、そうですね。
それがさえどうですね、うん。でも今日ね、坂本さんいきなり来るなり、なんかすごい怒ってはったじゃないですか。
もう、キレてましたね。
何にキレてるんですか？
いや、もうこれはね、もうね。ものすごいなんかの、まあ、局地的な話と言いますからですね、もう日本国人の大きな問題からしたらほんの小さな問題なんですよ。もう全然小さな問題なんですけど、
ね、ひょっとしたら今テレビ切ってもう坂本さんに待ち合わせ8時にしてですよ、今さっき飯食っててねテレビ見てない中、ひょっとしたら今イラクは空爆されてるかもしれない。
おう、イエって、もうアメリカ人がね。
おう、イエって言ってるかもしれない。
言ってるかもしれない。そんなんじゃないんです。もっと小さい話なんですけど、僕はまあ、ここでカミングアウトしますけども。
僕たちがホモってこと
ですか？いや、違いますよ。僕はね、オリックスファンなんですよ。
ああ、今、叩かれ気味のオリックスですね。
特にイニシャル G ではね。
イニシャル G ではね。
あれ、何のために存在するんだよとかね。
いや、まあ。
オリックスって言ったら、タワラちゃんだろみたいなね。
いや、タワラちゃんですよ。
あ、一言言ってみますけど、僕、タワラちゃんいけますよ。
それはタワラちゃんっていう認識なかったら最近のタワラちゃんは可愛いよっていうレベル
で。いや、僕はタワラちゃんやったら十分できますよ。いや、できますよじゃない、させていただきますよ。
あ、
違う、やんごとなきお方だから、もう本当にもうありがたく頂戴いたしますみたいな。まあ、それは話は横に置いていて、グリーンスタジアム神戸っていうのがあるんですよ。
いや、ありますわな。
あれね、僕、オリックスファンの間ではあれは日本一の球場だっていう話なんです。
一方、今、まあ、リンクは貼ってないんですけど、ベースボールナビゲーターリボンさんでも、
はい、
皿はすごいが、器はすごいが、なんか、料理はヘボイとか言われてる。
いや、もう皿はすごいですよ。だって、内野まで総天然芝でね。あそこはね、野球場のために作られた球場なんで、全部の席から、野球が見れるんですよ。
いや、当たり前じゃないですか。
何言ってるんですか？大阪ドーム行ったことないですか？
ありますよ。
大阪ドームはね、外野席に座ったらね、外野手見えないんですよ。
あ、四角になってるスペースは確かにあります。
そうです、そうです。
はいはいはい。
だってあそこはね、野球場じゃないですから。
何なんですか？
スタジアムから。
あ、スタジアム。
スタジアムですからね、基本的には。
はいはいはい。
ライブもできるようになったんですから。
まあそうですね、天井が下がったりね。
だから全部の席がね、 マウンド向いてないんです。
はいはいはい、はい。
あれ、甲子園でもそうでしょ。アルプススタンドに座ると、マウンドに向かないでしょ。
はいはいはい。
相手のアルプス席見えてしまうんですよ。
ああ、そうですね。
うん。なんか野球見るために首を90度左に曲げないと見れないんですよね、あそこ。
ああ、厳密に言うとね。う
ん。それがグリーンスタジアムっていうのはやっぱ野球場をね、やるために作られてるんで、ものすごく見やすい球場で、しかも総天然芝。
うん。
で、今年からあの内野もせり出してね、
はいはいはい、
メジャー風になってるわけですよ。
そうですね。なんか、
美味しいホットドッグは売ってるし、
そうですね。あの、ウグイスじゃなくて、ウグイスボーイですね。
ウグイスボーイですね。
古くはね。
もう言ってみればですね、野球を見るためのスタジアムで、しかもまあ、あの、高速便は大変悪いんですけども。
いや、それは分かりますけど、
ね。周りは緑だらけ。で、ついた名前がグリーンスタジアムです。
神戸、素晴らしいですね。
それの名称がですよ、変わったんですよ、今日。
今日変わったらしいですね。
今日変わったというか、変わったことに決定したん
ですよ。そうみたいですね。
その名前が。
ね
え。僕の口からは言えないです。
あ、代わりに言えと。ヤフー BB 球場らしいですね。
じゃあそりゃ。
っていう感じですかね。
ほんまにちょっと勘弁してくれよ。
まあ、読売新聞からの引用なんですけども、プロ野球オリックスブルーウェーブの本拠地、グリーンスタジアム神戸、神戸市スマークの名称を決められる命名権を、命名権っていうのがあったんですね。
そうです。
ソフトバンクグループが購入することが14日決まり、今シーズンからヤフー、いくら、エクスクラメーションマーク、BB スタジアムに名前が変わることになった。
ヤフー BB 球場ですよ。
そうですよ。大規模なスポーツ施設の命名権を企業などが取得した例では、J リーグチームの本拠地、東京スタジアム、東京都府、調布市が、味の素スタジアムに、
ちょっと待ってください、初めて来ました。
プロ野球で初めてだ。いや、しばらくこれありましたよ。味の素スタジアムっていうのは。
そうなんですか。私、言うてました、テレビで。
言うてないですよね、そういうのはね。一時でもこれ話題にはなりましたね。で、命名権はスタジアムを所有する神戸市が公募したもので、関係者によると、ソフトバンクは2年間の命名権を総額2億で購入する。2億円ですよ。ね、ヤフー BB はソフトバンクが進めている高速大容量通信サービスのブランド名で、球場内の看板などにも使われる予定だ。痛ましい事件ですよね。
あのね、もう勘弁してくださいよ、本当に。これ以上ね、あの、
いやでもお役所が決めたことなんでしょ？
お役所とオリックスが決めて。決め
ましたね。まあでもだから、これで NHK にもヤフー BB っていうのが
出ますよ。
いうわけですね。
ええ。
だから、
うっちーがですね、ヤフー BB、ヤフー BB、ヤフー BB って言うわけですよ。
うち、あの、あれですか？
スポルトの。
スポルトの、うっちだけおかない。
そうそう、埼玉みたいな感じですね。
ヤフー BB、
ヤフー BB、
ヤフー BB。ヤフー BB 上のモーリーさんと、西本さんとか言って。
そう。ほんなら、あの、機械仕掛けの西本さんが出てきてですね、
解説するわけですね。
そうそうそう。どう見てもあれ、白線の中に機械入ってるような、みたいな感じなんですけど。
うん。いや、でも、これヤフー BB、いや、名前を出せば決めれるんでしょ？
そうです。
な、金で球場名打ったわけでしょ？
そうですよ。金で売りました。
ええ。じゃあ、その、僕らが燃えている内田京子アナに、恥ずかしい名前を言えさせられるわけですか？
言ってみればそうなんですよね。
そうなんです
よね。
いや、今考えようね、ええ。で、2チャンネルが一緒に頑張ってですよ。
頑張って。
ねえ、僕らの考えたのが、薬の名前で、オメプラールとかっていうのがあるんでね。
そうですよね。
オメプラール、P 球場みたいなね。
そうそうそう、オッケーです。
オメ球場とかね。
はいはい、オッケーです。
なんか、その、ヤフービー、ソフトバンク球場ほんま構わなかったわけですよ。
そうなんですよ。だから、それはまだね、孫球場とかの方がね、僕はよっぽど分かりやすかったですよ。
なんかそれも嫌ですね。キム・ジョン・イル・スタジアムみたいに、ね。
だって、金で買ったんやからしょうがないねって感じじゃないですか。
まあね。
なぜヤフービービ
ー？いや、まあ、でもこれから行ったら、やっぱりあれでしょうね、モデム全員持って帰らされるんでしょうな、おそらく。
っていうかもう、椅子につけとけって話ですね、モデムを。
ね。
行ったやつ全員野球民とインターネットしてるみたいな。
あんま、グリーンスタジアム神戸で我々一遍、いや、そう僕近鉄ファンなんで、副音声チップの放送できるんじゃないですか？
ゲリラ、
ネット
の実況。
できるで
しょ、ね、FBB、この番組は FBB でお届けします。
FBB ってついてるんですよ。
左ファイバーぐらい引いてくるでしょ。
いやー、引くかもしれないですね。全席対応みたいなね。
FBB のくせにアナログみたいな、そんなんで恥ずかしいじゃないですか。
いや、実はアナログなんですけどね。まあでも、これほんまにその気だと恥ずかしい名前つけれたわけですよね。
僕に2億円あればね。
佐野さん
の名前を取ってね。
佐野さんどんな名前つけたいですか？
そうですね。赤線球場とか？
いや、赤線球場がグリーンスタジアム対抗してね。
そうそうそうそう。
広島市営球場も赤線球場とかってやって、なんかあれですか？前の方にはなんかパンパンと言われる。
いやいや、まあ、パンパンとは言いませんけどもね。
いやいや、だから、話の弦で言ったら、
懐かしい
ですね。話の弦でも、なんかそういうの、なんかありませんでした？なんかその、超不熟な人になるとか言って。
なんかありましたよね、
なんかそういう、なんかそういう話ありましたよね。
ありました、ありました、ありました。
赤ヘル救助じゃなくて、赤線救助とか。
うん。まあ、今から考えると、話の弦ってなんかもう、拳銃でバンバン人殺してました
ね。そうですね。
まあ、それはいいんですけど、まあ、そうですね。だから、僕、本当ね、まあ、ギャグじゃなくて、本当に命名権があるとしたら、阪急西宮スタジアムに戻しますね、僕は。
西宮じゃないのに。
西宮じゃないけど、西宮じゃないけど、ここは阪急。
ここは阪急ね。もうあれですか、ほんなら、当然、関西学生リーグチャンピオンの、アメフトとかも、
そこでやる。
そこでやる。
そこで
ターシンが吠えるんですね。
そこでターシンが吠えます。
ヤフー BB 球場ではなくて、
阪急西宮スタジアムです。ここは阪急です。
ここは阪急ですか。
いっそのこと、チームの命名権も売ってくれればね、ブレーブスに戻しますけどね、
僕は。ブレイブス。
俺、いや、阪急に。
広告名になるわけです
よ。親会社オリックスだけども、チーム名は阪急ブレイブス。
なんかでも、阪急にこだわってる人自体も、まあ、最近珍しいですからね。
その珍しいのがここにいるじゃないですか、現に。
まあね、
いや、でも、そのオリックスブルーウェーブを否定してるわけじゃないですよ。僕はオリックス好きで、オリックス応援してますからね。
いやー、応援してるんですか？
応援してますよ。もう、だって優勝の時やっぱり一緒に泣きましたしね。今でもオリックス頑張れって思ってますし、オリックスが好きで浜田翔吾好きって言って、まるでマスター岡田みたいじゃないですか。
そうですよね。
非常に偽の地理的には
辛い立場なんですよね。いや、でも、オリックスでもね、あんまりもう、今、しがらみがないんで、逆にでも出られるかもしれないですよね。
いや、でも、ほっといたらね、勝手になんかもう、パリーグ脱退してね、台湾とか韓国と別のリーグ作りそうじゃないですか、オリックス、ね。
宮内ほな。
宮内ほな。
金はたいて。
なんか心配なんですよ。
でも、どう考えてもね、今さっきも言ってたんですけど、オリックスって12球団の中で一番金持ってる球団のはずでしょ？
親会社がね。
親会社がね。
親会社が一番金持ってます。
なんでこんな主戦度みたいなことするんですか？
主戦度だから。
イニシャル G ゼータは大阪からお届けする妄想暴言ラジオです。事情により当時のジングルの一部は削除しております。
もう坂本さん、このラジオね、
はい、
あんまりメール来ない言ってたんですけど、はい、ちょっと、
来ないんですか？
あんま来なかったんですよ。
僕はイニシャル G っていうのはすごいもう大人気番組でですね、メジャーやと思ってたんで、
全然メジャーじゃないんですよ。
だからもう今週は月曜日にですね、衛星さんからメールをいただいてですね、ちょっと出演してくれないかみたいな、自分はもうドラフト1の荒垣なぎさみたいな気分になってですね、ドキドキしてたんですよ。
その前にスカウトの人がやっぱり死んでるんですか？
まあ、オリックスファンの僕にとってはそういう話はね。
いや、ちょっと臭い方がいい話ですよね。まあ、荒垣くんではないですけどね。
いや、だからすごいメジャーと思ってたんで、ね。
なるほど。
だからもう月曜日からもうドキドキで言いたいぐらいだったんですよ。
なるほどね。
もう、この緊張に耐えられるかなとかね。もう、パウルさんになんかそこ座れとか言われてね。バブル世代は使えないんだよとか言われたらどうしようとか思ってたんですよ。
まあ、バブル世代かバブル世代ですからね。
いや、16ですからバブル世代じゃないですから
ね。そうですね。
すいません。
で、メールはね、実は復活、まあ、前後の時に、まあ、励ましメールって結構多かったんですけど、まあ、番組ではあんまり読めない、読んでもし、わかるんですけど、あんまりね、まあ、励ましメール読んでも、まあ、それを自分らで言っても気持ち悪いんで、
そうです、ね。
心留めて、皆さんちょっと応援していただいたんだなっていうのを改めて上がって嬉しかったんですけど、ね、やっぱりこの前の一連の放送でね、肉汁。まあ、おちんちんの話をね、
はいはいはい、
身長とかね、
はいはいはい、
サイズとかね、
はいはい、
そこだったらね、もう掲示板でもものすごいリアクションいいんですよ。
こんな話は中学の時に散々したはずなのに。
したはずなのに。どうしたんだよ、お前たち。
また聞きたいかみたいな。
聞きたいかみたいな感じなんですけどね。
はいはいはい、はい。
でも、この盛り上がりを考えてほしいとか書かれてたみたいに。
ほしいっていうのは、やっぱりこの話についてなんですか？
みたいですよ。
あ、そうなんですか。
ネットラジオ聞いてて、やっぱり植えてみたいですよ。
うん。
でね、
山ほどあるので
、まあ何つかいただいたんですけど、その中の一つ、東京からいただいてます。
ありがとうございます。
平田伝さんですね。これラジオクロでも結構書いていただいた方かもしれないですね。はじめまして、平田と申します。番組復活おめでとうございます。ありがとうございます。何やらかと復活を待ちわびた1ヶ月間でした。さてさて、復活後の初回放送を拝聴いたしました。番組の中で取り上げていた、方形と川オナニーの関係って絶対ありますね。まああるでしょうね。
っていうか、川オナニーっていうのは方形でないとできないんじゃないですか？
そうですね。
はいはい。
かの有名な、かの、太宰治もその小説の中で、一人煩悩のやりすぎで、方形になったと書いています。ちなみに私もカワオナニ派で、ご多分に漏れず火星人です。で、以前から疑問に思っていたことを書きます。それは世の中を覆う方形イコール悪のムードです。番組中でも方形率 80% と、覆っておっしゃってますが、私も日本人男性の場合、確実に方形の方が多いと思います。それなのになぜ方形が、方形イコール悪なのか、何か陰謀めいたものを感じるのは私だけでしょうか。自然界を見渡して発情もしないのに、陰茎の、方形が、方皮が向けているなんていうのは人間の、それもごく一部のグループだけです。それにズル向け派は反自然的な、状態なんです。美しい裸体を見事に表現している古代ギリシャ彫刻を思い出してください。皆、方形のはずです。
いや、もう思い出してくださいって、そんなとこ思ってないですよ。
おそらく古代においては、方形イコール善。方形イコール美、方形イコール強し、方形イコール自然、方形イコール男、男っていうのは漢字の漢ですね、男だったんだと思います。それがいつの間にか方形がダメ男の象徴になってしまったんでしょう。
だってあの彫刻される人もですね、何千年か経った後にこいつ方形とか言われてるとはね
思わなかった、
夢にも思わないですからね、
その理由の一つに団結力が方言になってしまったんでしょう。ここにズル向け派の陰謀説を唱えます。ユダヤや華僑、在日朝鮮人がなぜこのほどまで力を持っているのか、その理由の一つに団結力が挙げられると思います。仮に1億の集団がいて、その中の確実に少数派の団結力の方が上になりますよね。ごめんなさい、ちょっと、ごめんなさいね、ちょっと今、すごいね、メールが、エクセルの小さいのになってるんで、あんまメール読められてないんです。
いやいやいや、いや、でもその人のおっしゃることは非常によくわかるんですけど、
仮に1億の集団がいて、その中のさらに400万人の集団と9600万の集団に分かれているとしましょう。もしその両グループの団結力を測るとしたら、確実に少数派の団結力の方が上になりますよね。少数派が生き残る道としては、相互扶助を尊重する傾向はいつの時代にどんな集団にも見られることと思います。
はいはい、
そうですよね。
そうです。
多数派が安本としてバラバラな方向を見ているためにうちに、様々な工作を仕掛け流れを少数派に持っていく。数の上では9600万対400万ですが、実際には1対400万になっているのです。わかりますね。なんかこう言うてることは、
まあ宗教とかそういう感じの
ですね、は
い
はい、この傾向が方形対ズル向けにも当てはまるのではないでしょうか。
当てはまってないんじゃないですか。
いや、わかんないですよ。
方形派の方が多いんでしょ。
いや、多いんですけど、ね、ただその叩く側はね、こういう高々と言えるわけじゃないですか。古代から脈々と受け継がれてきた方形イコール善の考えを、何らかの工作によっていつの間にかズル向け派がねじ曲げたとしか考えられません。まあそうでしょうね。衛生名人、ぜひ番組で盛り上げて、方形派の失われた遺言を取り戻してください。私は衛生名人を全国方形委員会の会長に指名してもいいと思ってます。最後にもう一度書きますが、方形イコール善、方形イコール美、方形イコール強し、方形イコール自然、方形イコール男、なのです。自信を持っていきましょう。ついき、私はサウナ等にいたときは、一応、向けた状態で風呂に入っていますというすごい長文のメールをいただいたんですけど、
ありがたいですね。
ちょっと見せていただきます。
長いなこれ。
長いですね。でも嬉しいですね。でもね、確かにね、古代ギリシャのあの彫刻って方形なんですよね。
そうですね。はい、そうです。正面構造が方形ですから。
いや、正面構造は子供やから方形でも
いい。いやいやいや、だって、現在向けてる、その、多数派って言われる人たちは子供の頃に割礼するわけでしょ。
いやいや、別に、クリスチャンだからとか言うわけじゃないですよ。
はいはい。
でもね、結構方形、ズル向けの子って言いましたよね。小さい時から。
いきなりですね。
いやいやいや。ズル向けの子って いませんでした。
ズル向けの子はね、僕のクラスでは一人しかいなかったですよ。
ああ、そんな貴重な人がい
て、ね。貴重な人が今言ってました、今、小学校1年でも早くもズル向け。
いじめられてたんじゃないですか、逆に。
いや、そうじゃなくて、もう、自らの手でもズル向け。
いやいや、自らの手で、自分で向けて、向いたわけですか。
いや、物心ついたら向けてたんですよ。
いや、それがなんか話が一人称になってるっていうことは、その一名っていうのはひょっとして坂本先生なんですか。
そうですよ。
坂本先生は、ズル向けなんですか？
華僑とかユダヤ人とか在日朝鮮人とかと同じ側の人なんですか、ひょっとして坂本さんは。
あの、洗礼を受けてないですけども、ズル向けです。
あ、ズル向け派なんですか。
ズル向け派っていうかね。
っていうことは、この平田伝さんからすると、悪側ですね。
ダース・ベイダーですね。
ダース・ベイダーですね。
はい。
それはイニシャル G としては許しておけないですね。あの、僕一応今命名されたんで、あの、これからあの、法廷委員会会長ということで、ちょっとあの、いろいろこれからね、構成を仕掛けていきたいんですけどもね、あの、失われた威厳を。だってね、ほんまそうですよ。全国じゃなくて、いろんな誘導物を見に行ってもね、ズル向けの動物なんかいないですもん。
それはあれでしょう。要は、発情期が年に1回しか来ないからでしょ。
そうですね。我々年がら年中発情期ですから、ね、
でしょ。ということは年がら年中戦闘体制でならなければいけないっていうのが男じゃないですか。
そうですね。いつでも臨戦体制で。
ええ、ということは、ホゲイコラ悪。
あ、なんか自分を善にしてね。いや、それは人格だと言ってるんですよ、この人たちは。
いやいや、だって、さっき、佐野さんは悪だって言うからね。
いやいやいや、悪ですよ。だってね、だって、僕らからしたら、方形じゃないチンチンっていうのはね、いや、チンチンって言っちゃダメなんですよ。肉樹はね、
うん、
イニシャル G で肉樹と言わんとダメなんですけどね。なんか、その表皮や気筒とかがね、角質化してしまってすごい美しくないと思うんですよ。だってシルエット的には多分ね、造形美としては方形の方が綺麗のはずなんですよ。
あの先端ドリル状が。
先端ドリル状が、ドリルチンコとやるんですかね。
はい。
い
や、それはどうなのかな。
え、なんか偉い。あれかな。実際でも方形の方が、やっぱりあの、ピンク色のね。
いや、それはね、僕はあの自慢するわけじゃないですけど、ピンクです。
あ、あの、ズル向けでもピンクなんですか？
全然ピンクですよ。
あ、全然ピンク、サーモンピンク、
はい。だって僕らの世代はね、あの、トランクスっていうの履かなかったんでしょ。
は
あ、
はは
あ、みんな BVD ですから。
あ、BVD ですね。はいはいはい。
非常にその、まあ、あの、肌触りっていうのが、良かったものですから、ズル向けでも全然大丈夫なんですよ。
あ、優しいわけですね。
まあ、基本的にその、いつも出てるから黒くなるとかそういうのは関係ないと思うんですけど。
あ、そう、その人の体質の
問題ですね。体質の問題なんですね。体質の問題ですけど、だからあの、方形の人がよくあの、気にされてると思うんですけど、方形のままだったらあの、形が悪くなるんじゃないかとか、先細りになるんじゃないかとか、なんか早漏になるんじゃないかとか、いろいろ気にしてるじゃないですか。全部僕当てはまってますから。
ズル向けなのに、形が悪いし、早漏だし、じゃあやっぱり陰謀じゃないですか。方形派の、ズル向け派の方形娯楽っていうのは。
陰謀ですよ。
え、いや、今、コペテンしましたね。
え、だってあの、よくあの、雑誌の後ろにあの、なんかセーターをこう、首の半分ぐらいまで。
方形ボーイだと持てないぞ。方形ボーイだと
持てないぞ、みたいな。あの、左上の方、よく見てください。
なんて書いてますか？
なんか目玉が、光ってますから。
ダビデの王将
が。はいはいはいはいはい。
やっぱり陰謀だったわけですか。
そうですよ。
だって、方形だからおかしいっていうのはね、これは不刷り込みですよ。泌尿整形外科がお金を儲けたための、
そうです、そうです。
あれですよ。だって他の部族とかもね、部族があってあの、割礼の儀式があるから、あの、方形なだけで、ほんまにこの平田さんが言うようにね、絶対その、普通の方形の方が自然なんですよ。
全くその通りなんですけど。
いやいや、認めてるんですね。
全くその通りなんですよ。じゃあ、あの、自然にズル向けてた僕の立場はどうなんですか？
ミュータントということで。
あ、ミュー？
ミュータント。
ミュータイプ？
ミュータイプ。
あ、上かみたいな。
あ、上かみたいなね。まあ、上にいろいろ物を飛ばしたりするんですけどね。
あ、僕はあの、横タイプなんで。
横タイプですか？
ティッシュ3枚敷き横タイプなんで。しかも僕左利きなんで。
あ、なるほど。
でもね、確かにね、陰謀やと思いますよ。
確かにこのね、お金儲けするとか。
まあお金儲けじゃなくてね、きっとその、方形っていうのはダメだと。
はい、
ダメやの後にはきっと宗教がついてくると思うんですよ。
ああ、はい、はいはい。
なんで割礼しないんだよ、この黄色い猿目みたいな感じでね。
ああ、じゃあある意味これあれですか？ウォーギルトプログラムっていうのありますよね。
はいはいはい、はい。
あの戦後日本教育の。
そうです、そうです。
その一式の中の。
一つです。
一つですね。
何米食ってんだよ。
何食えよ、お前ら。
食えよ。どうしてお前向けてないんだよ。
そう、何豆乳飲んでんだよ。牛乳飲めよ、お前ら、みたいなね。
ああ、なるほど。
そうですよ。何クジラ食ってんのみたいな。
そうですね。クジラ食うって言うてもね。
お前ら。ダメだよ、牛食わなきゃ。しかも牛って言っても松坂じゃないよ、みたいな。
うん。OG ビーフ。
OG ビーフとアメリカビーフ
だよ。
もう5年間冷凍された肉を食えよ、お前ら、みたいな。 。そんなことあるんですか？
ええ、まあこれはね、またね、今、まあ、今言っていいのかどうかもよくわかんないですけども。
まあ、
まあとりあえず向こうでOG ビーフとか、まあ OG ビーフはね、一応品質は非常にいい方なんですけど、あっちで空爆しようとしてる国ありますよね。
ありますね。
あっちから来る肉っていうのはね、最低でも5年は冷凍されてると思いますね。
そうなんですか。
ええ、
それは、やっぱり、怖いことですよね。
大体ね、
ええ、
そんな殺してすぐの肉なんてね、
ええ、
日本に送ってこないです。
ほう、まあそういう事情あるん
で。何年も何年も何年も何年も何年も何年も冷凍してるやつです。
まあ冷凍、アメリカ人にしたらそんな細かいこと気にかないですかね。
そうなんですよ。あいつらも食ってるんですよ。
ね、彼らも食って大丈夫か、お前らも大丈夫だろ
う。うん、そうそうそうそう。
っていう論法なんですね。
論法なんですよ。だから、肉余ってるからお前ら肉食えよっていう。
まあね、押し売りですよね。
そうです。
それが空爆後のイラクにも、
うん、
豚肉とかね。
行くんです、行くんです。
多分ね。
ええ、
だイラクの人たちも、包茎で、包茎当たり前やったのに、
あの人たちは実際今どっちなんですか？
わかんないです。でも、普通の背の成り行きで言えば、イスラム教に活例儀式があるかないかというのを僕詳しく知らないですけど、なければ多分ね、包茎率は高いかもしれないですよ。
うん、
じゃあ今後、50年後のね、イラクとかも、包茎ボーイじゃ持てないぞとかでアラブ系の男の子が、
そうです、そうです。
民主化されたね。
はいはいはい、はい。
イスラム社会でもなるってことは、やっぱりその、オーギルトプログラムの中に包茎も当てはめられてるっていうのは、ほんまこれ考えてもいいかもしれないですね。
だって多分、江戸時代にその包茎が悪っていう考えなかったでしょ。
ないですよね。
うん、多分ないと思います
ね。
はい。
まあ、同祖神とかはね、
はい、
まあ、ズルム系だっていう状態ですけど、
まあ、江戸時代の人は向けてたのかな。
いや、でも実際に包茎や言うても、皆さん感じないし、我々は、やるときは、ズル向けになれるんですよ。女性の方もし聞いていらっしゃって、全然男性経験とかあんまりない方は分かんないかもしれないですけど、
新生と火星を一緒にするな。
新生と火星と一緒にするなというのはあるんです。
あ、そこで階級制度というか、カースト制度があるわけですね。
そうそうそう。
ズル向け、ほんで火星、新生という。
まあ、どこまで経ってもね、人間はその階級がつきまとめてね。
うん。ほんで衛星さんは、
火星人です。
あ、下がいるんだぞと。
そうです。包茎イコールオーギルトプログラミングの一部っていうのは今日の新しい発見ですよね。
いや、発見っていうかもう多分 90% 当たりだと思ってますけどね、僕は。
そうですか、
はい。
じゃあこれからやっぱアメリカ全世界標準としてですよ。
はい。
もうこれからもアメリカがもっと覇権を伸ばそう世の中が来るならば、包茎イコール悪という、
いや、包茎イコールダースベイダ
ー、ダースベイダー、
ええ、包茎イコール悪の数日、
数日、数日、数日、
はい、
じゃあ言うてる場合中国とかにもなんか声があるかもしれないですね。
あ、中国は多分包茎率多そう
ですね。ね、はい、だから国連の査察でも、
ええ、もう全員脱がされてるんです
よ。中国のね、中華のね、
ええ
ところにも行って、
行ってズボン抜けって言って、
江沢民とかの、目の前でね、
こいつ包茎だよ、
包茎だよ、
空爆しよう。ほんでもなんかこう期限出されてね、17日までに活例しなければ空爆、
空爆みたいな。なんだ、情報してきてね、
ええ。
日本人とか人間の盾でね。
ええ、
方形の盾みたいな。
そう。火星ならいいじゃないか、みたいな。
ほんま最低の放送しますね。でもね、そんな最低の放送の中でも、これね、ちょっとメール受けたとこに僕、小躍りしたんですよ。これ。もう一つメールは、その絡みで来てます。
はい。
千葉県から、女性の方が来たんです。
え、ガンガン来てるんでしょ？
いやいや、来てないですよ。
え？ ネットラジオやったら女にモテるって聞きましたよ、僕は。
いや、それはうちの妄想なんで。
え、妄想なんか？
え、まあ、女性から初メールが来ましたよ。
チョコレート4つもらえるって聞いたのに。
いや、それはどっかのラジオでしょ。
あ、そうですか。
ええ。セフレもできないですよ。
セフレも4人できるって聞いたのに。
あ、それは聞きましたよ。ええですよ。
おかしいな。いや、先週そう言ってたのに。
あ、そうですか。脳内変化されるってことですね。
すいません。
え、だから今日も来ていただいたのか。
もうそっからもネットラジオやったらモテるもんだと思ってね、もう、関心パンパンで今日来ました。
最近そういう人多いんですよ。
僕はあの、ザクタイプでも全然 OK なんで。
あ、ザクでもドムでもどうしても来い。
タワラちゃんでももうこっちからお願いしますって。
なるほど。ま、女性の方、千葉在住の方ですね。イニシャル G の皆さん、はじめまして、千葉県から楽しく行かせていただいております。さて、前回の放送で話題になっていた男性のあそこについてですが、出会い系サイトなどのプロフィールにサイズを載せるというところで、大きくうなずいてしまいました。まあ、あの、出会い系サイトでね、
はい、
男性のサイズは載せないやろうと。女性だったら結構載っけたりとかね、あの、オープンにするっていう傾向があるのにおかしいじゃないかという方
向。僕も初めに言っておきますけど、僕、出会い系サイトっていうのは一回も行ったことないんですけども、あの、いきなり書いてあるわけですから、私、バスト86。
それは書かないですけど、はい、まあ、そういうことを案に書く人もいるよと。
ナイスバディだと。
ナイスバディだとね。
はい。
で、私は女子校出身なので、友達とよく男性のあそこの話などをしていたのですが、女性はプロフィールに3サイズやブラのカップなどを載せるのに、男性はそういったところの情報がないのは不公平だなんてよく話していました。男性が女性の胸などに興味がおありなのと同じように、女性も男性のあそこには興味があるんです。私は大きさより形重視ですが、かっこ笑い、
形の方が重要だと、
重要だと
ということは私は経験してるんだと。
いや、まあ、そうでしょ。いや、まあ、いいじゃないですか。
まあね。
聞き流してください。G っていうこの放送を聞ける段階で多分、かなり、スキルの高い方かもしれないですよ。
そうですね。
ね。さて質問なんですが、女性にもあそこと言われる箇所がありますが、ありますね。男性はやっぱり、女性のあそこのサイズ、かっこ深さとかに興味があるもんなんでしょうか。よろしければ教えてください。それではこれからも G トーク楽しみにしていますので、頑張ってください。
ありがとうございます。全く興味ありません。
あ、ないですか？
女性のあそこには。
いやいや、男性っていうこと
じゃない。いやいや、そうじゃなくて、
ね。だって、坂本さん結婚してらっしゃって、今年でもないですか？
いきなりカミングアウトですか？
カミングアウトですよ。
え、僕ネットラジオでモテモテになって、下を付けるかがどうなるんですか？
いや、だからそれを潰すために僕は、あの、悪の目を潰すためにね、言っても思ってるんですけどね。
裏切られましたよ、いきなり。
言いましたか。
ええ。
でね、
だからその、男性は女性器に興味があるかっていう最後のね、あれなんですけども、女性器には興味ないですよ、男は。
ああ、
だってそうでしょ？だって言ってたじゃないですか、あの、いつだったか、あの、パウエルさんでしたっけ？
はい。
なんぼ締まりのええ俵ちゃんと、締まりの悪い美人なら俺は美人と寝るって。
ああ、まあそういうふうなね、
はい、
あの、ポリシーみたいなもんあるんですけど、でも名器っていうのは確かにあるとは思うんです。
まあ、僕はね、そんなにあの、女性経験がね、まあ、普通だと思うんですよ。名器って、ってありますかね。
多分相性っていうもんだとは思うんですけど、まあ相性は確実にあるんで。
僕はあの一度ですね、あのまあそういうとても綺麗な人とですね、一度できることがあったんですよ。素人でね、素人ですよ。
素人ね。
ほんでまあそうなりますよね。でいよいよもうドッキングだ。
ドキングだ。今合体って。
合体合体合体。
はい。あの、釣りまかりしてる
のに、ね。そうそう。で、合体してるのに、早く入れてって言われたことがあるんですよ。
それよくあるパターンですね。
それがショックでね。
いや、まあね、方形じゃなくて、あの、ズル向け派でもそういうショッキングを受けるっていうことですよね。
俺って、こんなに小さいのと思いましたよ。
あ、そうですか。
うん。その一言で。
それはショックですよね。
それでないないですよ、もう。
もう立たない。
ええ。
あの、もしこの今、千葉県の方ね、男性になんかそういう行為に至ってもね、あの、早いのねとかね。
早いのねはいいっすよ。
いや、入れてるのとか。
あ、入れてるのは絶対ダメ。
ね
え。ええ、
ダメですよね。
ダメです。
本当にもう、僕らずっと傷を負って。
今でも傷だらけですよ、心。ザクザクですよ。
ザクザクですね。はい、インポテンスになりかけるっていうね。
そうですよ。
でもね、サイズ自体っていうのはやっぱりひょっとしたら、あるのかもしれないですけど、まあ、大きい小さいは確かにあると思います。だから、身長がでかい人が必ずしも大きいっていうのも限らないっていうのも確かにありますね。
まあ僕はね、どっちかっていうとね、まあ小さい方なんですけど、
ちょっとすごい涙目でこっちに進めるのやめてください
よ。小さいというかね、あの、僕も衛生さんもね、でかいじゃないですか、体が。
あ、結構ね、がっちりしてます
よね。めちゃめちゃガチで、僕なんか178センチの体重100キロなんですよ。
いや、ほんまなんですか？
ほんまです、ほんまです。
あ、そうなんですか？
ええ。もう肩幅から何から胸板から、なんかもうボボサップみたいな体なんですけど。
あ、確かに、確かにか、うんですね。
ほんでね、標準タイプがついてるんで、見えるんですよね、小さく。
ああ、なるほどね。
はい。
俺は決して小さくないよと。周りがでかいんやと。
そうです、そうです。そうやと思いたいんです。
思いたい。まあでもその深さとか、いや、僕はこれ結構、気になります。ね。
女性なんですか？
うん。やっぱりね、人によってそれぞれ違うと思うんです。僕もその数は多くはないとは思うんですけど。
まあ要は相性でね。
うん。
合えばいいんですけど。
いや、ただだからね、結構その、痛い時もありますよ。
え？
大きさ、自分がでかいとかそういうんじゃなくて。
自分がでかい？
いや、なくて。ゴムをつけていたりしたら、たまに痛い時ってあるじゃないですか。擦れて。
いや、全然。
いやいや、あるんです。
いや、どっちかというと僕なんか、余ってる？余って？なんでこんなダブダブかなみたいな。
いや、それしかも、女性があんまりこの、分泌してない状態っていうのは、たまにそういう事態になる場合もありますよね。
いや、そんな状態ではいけないですよ。
でも、相手の体調とかね。
そういうとこはしないですよ。
ああ、はいはいはい。
まあ、どんなもんに何台なセックスしてるんですか？
いやいやいや。いや、たまに、だから、なんかその、液切れみたいな時があるんですよね。だから、例えば、
ありますあります。
何回戦か
して。3時間ぐらいやった時にもうなんか切れてきた時あります。
そうそうそう、補充インキ入れてね、みたいな感じでね。そういう時は、やっぱり大きさっていうのは関係あるかなと思うんですけど、実際、ね、剥き出してやるのと、まあその、1枚、皮をかぶせた状態でやる、まあスキンをつけた状態でやるっていうのはまた違うと思うんで、まあ生でやるというのはね、生でやるというのも生々しい話なんですけど、ちょっとまあちゃうんじゃないかなと。
あでも実際その女性の方もですね、私は長さよりも形重視よって書いてますけど、
僕綺麗ですよ。
僕みたいに長さも形もっていう人はどうしたいんですかね。
まあ。
色は綺麗だとかそういうの書くんですか。
色はいいんじゃないですか。色チップとかつけて。こういう色見本ですみたいな。HTML で言ったらこういう掛け合わせですみたいな。
まあですね。
どうですか、その、HTML でそこに、そこだけポコッとで、出るとかどうですか。
でも、ね、この年なんてピンクっていうのも、それはそれで気持ち悪くないですか。
まあ、いいじゃないですか。
まあ、じゃあ、一回僕もその出会いサイトっていうのにね、登録してみて、ピンクですと。
ピンクですと。
それ、さっきも言いましたけど、僕ら上質じゃないですか。
上質じゃないですか、上質ですね。
上質でピンクって言ったら、そっち方面の方に狙われたりしますか。
いや、イニシャル G は、男性、職に聞いてもらいたいラジオということでね。まあ、女性も見たけりゃ見ていいよ、みたいな。
僕の方のネットモテモテスターウォーズ計画は。
みんなそういうこと言うんですけど、まあね、物好きな人もいるんで、まあ聞いてくれるんじゃないかなと。
まあでもね、一つだけ多分ね、僕と同じ立場の人がラジオ聞いてると思うんですよ。俺ってもしかして小さいのかなとか、さっきそれなのかなとか、そうなのかなとか、ね、そういう人にはすごくね、利点があるんです。
何なんですか？
お口でされますよね、女性に。
ああ、されますよね、たまにね。
小さければ小さいほどね、気持ちいいです。
なるほど。
これは間違いないです。だって大きかったらね、口の喉まで詰めてもまだ余るから、あと手で、みたいな感じじゃないですか。
はいはいはい。
僕はね、もう口なら収まるから。
うん。お口の小指ってことですね。
もうだからすごく気持ちいいです。もう端から端までお口ですから、僕の場合は。
ありがたいお言葉でしたね。いや、サモさんこれね、やられましたね、我々。
本当にやられました
ね。はい。今日ね、ちょっとラジオをするということで、ちょっとまあネタ探してね、坂本さんに、なんか新聞記事なんか面白いなったら持ってきてくださいよって言ってたんですけどね。
まあそれ、ちょっと、身についてね。
これ毎日新聞ですね、多分ね。
そう、毎日新聞ですね。もう もう僕の心をギュッと掴んでね。いきなり。
わしづまにね。
わしづ
まに。新聞記事。同性愛個性として、ゲイ男性がパーソナリティ、FM ムーブ神戸。 これね。
はい。
別にジェンダー論とかそういう風な話で、コミュニティ FM とかっていうのがわかるんですけど、はい、これをネットラジオでも落としてやっていると。
そうです。FM でも流してますし、ネットにもアップしてる。
同性愛を個性として認めてほしいと、ゲイ男性がパーソナリティを務めるラジオ番組。これ名前がすごいんですよ。アシュラチャンネル。
アシュラチャンネルでしょ？
アシュラチャンネルが、神戸市にある CKFM 局 FM of 神戸で始まった、ジェンダーマイノリティ芸術などについて著名人と対談する内容で、関係者によると、こうしたレギュラー番組の放送は初めてという。
そうでしょうな。俺も聞いたことないですからね。
ねラジオ好きですからね。
ラジオ好きですけど。ね、
パーソナリティは、北宿川、深市さん。北の宿川ですね、地名の。
北の宿川ですね。
深市は、不可能の他に止める。
宿川を止めるのは意味がわからないですけど。
ですね。38歳、ペンネーム。同社大の在学時にゲイであることを明らかにした。カミングアウトしたんですね。
カミングアウトしたんですね。
古い町並みに研究家として雑誌や新聞に文章を書く一方、ゲイコミュニティについて講師として大学に招かれるような活躍をしている。まあそういう人がね。
それを活躍と言うのかどうかね。
まあ、道山町界隈で活躍している。とでも言うんでしょうね。でもね、これね、ネットラジオってね、今みたいにね、方形の話とか、方形イコール善だとかっていう放送は、普通はできないじゃないですか。
地上波ではね。
地上波ではね。
はい、特に FM ではね。
そうですよ。
はい。
802では絶対アシュラとか言えないですからね。
言わないですよ、朝からね。
アシュラって名前が僕たちすごいヒットしたんですよね。
アシュラチャンネルって、その、インターネット的にはどうなのかと。
なんかね、なんかその、東映チャンネルとか、ケーブルテレビでね。
はい。
アシュラチャンネルってあったら、多分、男がふんどしていっぱい出てきて、なんか修羅を引く番組かな、みたいな感じで受け止めるから。
そうです。でも、インターネットでね、例えばその検索すればね、まず、陰謀系のページとかね、
アシュラとかね、
そんなのがガーッと上から出てきて、その中にそのページがヒットするわけですよ。
これどうするんですか？やっぱりこの流れる曲は、平井堅とか、マッキーの曲とか、
マッキーですね、やっぱ。
マッキーですか、やっぱり。はい、もう恋なんてしないとかね。で、レインボーフラッグが、絶対ここのラジオ局には離れてるとかですかね、ゲイパレードとかラブパレードみたいな。
そこのラジオ局がどれほどの規模の放送局かもちょっとよくわからないんですけど。
まぁ、ちょっとリンクは貼っとこうと思うんですが、
いや、貼るんですか？
いや、リンクを貼るというかね。いや、いろいろ6階席過ごされて嫌じゃないですか。
はい。
H を抜かした2チャンネル形式の、半角板形式のリンクの貼り方しとくんで、
はい。
皆さんね、ネットラジオとか、多分これ今聞いていらっしゃる方、すごい興味ある方はやっぱりね、いろんなネットラジオ局を同時に聞いていただいてるんで、はい、ちょっとウォッチをしていただいて。
僕も聞いたんですけども、内容はね、ものすごく真面目ですよ。本当に。もうひたすらその、
ゲイに人権をみたいな。
いや、ゲイに人権はありますよ。
ありますけど。
ありますけど。別に叫ばなくてもあるよっていう。
はいはいはい。
なんかもうとにかくね、でも、そう深く話はしてないですしね、ゲイについて。
そうなんですか？だから、ワセリンの塗り方であったりとか、
そんな、
エイズに検査に行きましょうねとか、
そうでもないです、ね、
ラッパレーとかここであるよとか、
だから最初のその僕の聞いた回では、その歌舞伎の話とかね、ああいうのは男だけだよね、みたいなそういう。
それ結構な内容じゃないですか。
そうなんですかね。
いや、歌舞伎の世界でしょ？
ほんなら、そのゲストのその女子大ですか？教授の人がですね、いや、歌舞伎は昔女の人がやってたんだよ、みたいなそういう。
お国ですね、
それがなんで男になったか、みたいなそういう話がずっとありましてですね。
あ
真面目な番組なんですけど、まあ、聞いて面白いかどうかっていうのはまた別な問題で、
いずれなんか方向転換していただいたらね。
だから、ね、多分まだ2、3回しか始まってないんでね。だから方向性がまだそんなに決まってないと
思うんですよ。だってね、道山町界隈の人はね、こんなね、歌舞伎がどうのこうのとかね、聞きたくないんですよ、ほんまは。
東梅田道山町界隈ではね。
東梅田道山町界隈は、
ええ。
どうですか僕らそっち業界のリチャードギアたちとしては。行きませんかこのネットラジオに。
そうですね。東梅田のハリソン・フォードとしてはですね。
もうリチャード・ギアとハリソン・フォードとしてはね。
モテモテですからね、
そっちの。僕はモテモテですからね。
上質ですからね。
上質ですからね。はい、どうですかイニシャル G もね、僕と坂本さんがやる回は、道山町系ラジオということで。
それは案に僕が道山町系じゃないかっていう、その。
いや、違いますよ。決してそうじゃないですけど、人気はあるよね、僕たち、みたいな。
そうなんですよね。これ困ったことに。
困ったことにね。
まあ、ここでカミングアウトしますけども。
女性にはあまりモテないんですけどね。
僕、高校の時にね、僕は全く女の子モテなかったんですよ。デフォーターですから。中学もモテなかった。小学校の時もモテなかった。もう、中学の時なんかね、もう、卒業の時にサイン色紙あるでしょ。
あ、ありますね。回し。
女の子が。一冊も来なかったんですよ、俺
のところ。きついっすな。
で、高校だったらちょっと軽くなと思ったんですけど、なんか隣の女の子落とした消しゴム拾おうとしたらね、触らないでって言われてね。
イニシャル G はそういう人たちでも温かく受け入れられるんで。
多分聴いてる人もきっとね、フォークソングとかで聴きながらね、まあね、フォークダンス歌うじゃないですか、ね。フォークソングを歌うんじゃなくて、フォークダンス踊るでしょ、その時女の子からなんか手をつままれた経験とかあると思うんですよ。
ああ、はいはいはい。
しっかり握ってくれないみたいなね。
はいはいはい。
そんな僕でもですね、男から手紙もらったんですよね、高校の時。
あ、そうなんですか。
これはほんまなんですよ。それにね、そういうなんかものすごい、その多分きっと坂本さんは僕の気持ち分かってくれると思いますみたいな、勝手にも僕はそっち系だみたいなね。
そうですよね。
分かる人には分かるんですみたいなこと書いてあるんですよ。
だからもう結局ね、こっちのね、アシュラチャンネルでもね、そういうのはキュンとする、12小節のラブソングとかね、なんかそういうふうな、こうなるじゃないですか、
はいはいはい、
おしゃれ関係で、
はい、
それはキュンとするようなやつを読んでもらうとかね。
そういう番組なのかな、これ。
いや、そういうのちょっと期待したいじゃないですか。でも、名前でも買ってるでしょ
これね。
アシュラチャンネルって。
負けてますよ、僕らも。どう考えても。
イニシャル G とアシュラチャンネルとアシュラチャンネル聞きますよ。
イニシャル G ってね、かなり僕は個性の強い題名でも出ましたよ。あ、これいい番組名だよ。
そうですね。
はい。
僕はアシュララジオってどうですか。
アシュララジオはなんか2番線ですから、ね、もっとなんかこう、魅力菩薩チャンネルとかね。
いやいやいや。それなんかすごいいいじゃないですか。癒し系じゃないですか。
でもアシュラチャンネルってもうこれ、僕らにはできないですけども、やられましたって感じですね。
やられましたですね。感服いたしました。
感服いたしましたみたいな感じです。
ネットラジオファンの方は、ちょっとウォッチしていただければなと。
これからものすごく期待のできるラジオ番組になることに間違いないですね。
ラジ袋の、業務連絡です。豚尾さん、聞くように。
聞くように。
イラク問題がこう、いろいろ言われている中、戦争でね、産経新聞なんかは、従軍記者とか言うてね。
産経新聞は従軍記者送ってるんですか？
従軍、イヤホーじゃなくて、従軍記者をね、
はい、
送って、空母カール・ミンソンより、本誌何やりは、特派員なんとか、ね、聞こうみたいな感じで。
あ、はいはいはいはい。
ね、その、軍事オタクをすごい引きつけるような、産経新聞。そんな産経新聞でも取り上げられないアメリカ軍情報というのがちょっとニュースしましてですね。
ある筋から。
ある筋から。
はい。
まあ、私めはデザイン業界というかね、DTP とかそっちに携わる人間なんで、
はい、
嫌いなんですけども、このマッキントッシュというものには、やっぱりすごい興味を持つわけですよ。
アンプとかですね。
まあね。
あれはあっちですね。オーディオですね。
オーディオですね。
すいませんね。
いや、でもね、そのマック、要はね、ちょっと気になってたのがあったんですよ。アメリカ軍にも多分パソコンは支給されてるはずやろうと。
まあ当然ですね、それは。
はい。で、やっぱり極地戦仕様とか、要はいろいろあるじゃないですか。ザクでもデザートザクとかね。
はい。
アクアジムとか、
はい、
あるようにね。パソコンでもいろいろ用途別のやつがあるんじゃないかなと思ったんですけど。
いや、ありましたよね。昔パソコンでものすごくその、ちょっと防水もいけるようなパソコン持ってましたよね。
パナソニックからあったんですけど、はい、でもね、坂本さん鋭いんですよ。
はい。
実際ね、これワイヤードという、ワイヤードニュースとかちょっと取り上げたんですけど、うん、砂漠に派遣されて唯一のマックということですね。マッ
ックはやっぱり当然落ちやすいから、
はい、
持っていけないらしいんですよ。
持っていけない。
で、アメリカ軍のこの湾岸の今に行ってるところは、何を支給されたかというと、パナソニックブランドのタフブックというパソコンがあるらしいんですよ。これちょっともう一遍調べてね、もしリンク貼れるんやったら貼っときたいんですけども。
そうだ、もう日本はもう、
ウハウハですよ、多分。
ウハウハですし、もう、支援しまくってるんですね。
ある意味ね、はい、そのタフブックで、こう、国際貢献をしてるわけですよ。もっと松下の社員はね、胸張っていいと思いますよ。
いや、確か胸も張れるんですけど。
胸張れますよね、
ある意味、今の近代戦においてね、パソコンっていうのは、その、もう、ミサイルと同義語っていうか、同じぐらいの、その、力を持つもんじゃないですか。
そうですね。
言ってみれば。
いや、僕、てっきりね、この話聞く前、当然 IBM の、
いや、僕も IBM
だと。IBM のね、多分、シンクパッドの、
はい、
アメリカンアーミー仕様みたいなのあるんかな思ったんですよ。
そうです
ね。スイーツ型のね。
はい。
それは意外とこのパナソニックのタフブックって、これ僕こんなパソコンしてますよ。工事現場とかで使うようなパソコンなんですよね。はい、でね、ただね、ただこれ、このウィード少佐っていう人いるんですけど、ウィード少佐はパナソニックブランドの頑丈なタフブックを支給されたが、自分の仕事には動作が遅すぎたという。何なんかなっていうとね、少佐は任務の内容を明らかにしなかったものの、巨大な衛星画像と偵察画像を扱うと述べた。おそらく目的はその戦場に関する計画を立てることだと思われる。ウィード少佐はタフブックでこうした巨大な画像ファイルを開けてみたところ、動作が我慢できないほどスローダウンしてしまったと語っている。
その少佐はメモリ積むのは忘れたんじゃないですか？
ちゅうかね、だから多分ね、はい、メモリを上げるにも、もう会社組織だとわかると思うんですけど、
はい、
倫理上げダメなんでしょうね。
ああ、めんどくさく。
めんどくさく。
メモリ買いたいんですけど、みたいな。
そうそう、メモリ買いでわざわざ購買部とかに行ってね、はい。まあそういうのの絡みでですね、多分、いろいろ、ほんまはもっとね、パソコンをいろいろ駆使してやるんであれば、こういうストーリー一辺倒の一個支給対応生産っていうのはダメだと思うんですよ。
はいはい。
もっとカスタマイズして、はい、パワーブックもあれば、
はい、
ね、ものすごいでかいパソコンでもいいわけじゃないですか。
じゃあその戦場ってやっぱインターネット使えるわけじゃないですか。言ってみれば、そこからのソフトマップとかの通信でですね、自分にカスタマイズしたノートブックを送ってもらえばいいじゃないですか。
あれですか、特盛とか、
そうですね、
内盛とか書いたような。
そうそうそう、ラーメンなんとかとかね、そういうパソコン送ってもらえばいいじゃないです
か。ベアボーン型のパソコンが欲しいんだよとか、アメリカ軍の
迷彩に塗っといてねとか言ったら、うん、多分その通りのパソコンが来ると思うんですよ、僕は。
まあね。
はい。
まあでもそんなパソコン事情でもね、これでも、まあ当然こう支給されるっていうのが分かったところね、やっぱりこれ、戦場とかですね、南極とかに行くときって絶対付き物っていうのはエロじゃないですか。たまるじゃないですか。
それは南極越冬隊員が必ず、
南極2号
を。2号を持っていくと。
うん、まあ多分南極2号はないとは思うんですけど、まあアメリカ軍がね、それちょっと重さったいことはしないです。スタイリッシュなアメリカ軍は。
そのパソコンをみんなに配ったのは、みんなこれでエロ画像を見てねって。
そう。エロストリーミング。
してねと。
うん、だからね、多分ね、体調機とかあった方が面白いですね。体調機にカスタマイズみたいな。ザクみたいに角が生えてるとかね。角が生えたタフブック、なんと、SR とかなんかそんな感じの。
はいはいはいはい。
うん、ストリーミング早いよみたいな。
それだけのためにみんなパソコン買っとくんですか？
そう、グラフィックボードもいいやつ、積んで。
メモリもたくさん
積んで。体調機は落ちないんですよ。
でもその少佐は動かなかったんですね。
そうそう。
その少佐は何を見ようとしてたんですか？
いやいや、エロ画像じゃなくて、衛星画像を見ようとしてたっていう言い訳らしいですよ。
エロ画像より衛星画像の方が重いんですね。
あ、どうなんでしょうね。ただ衛星画像っていうことはすごい解像度、まあ、実際アップして、偵察衛星とかそういうのをやったら、すごい、要はアメリカ軍の映画で見たらわかるように、かなり細かいところも見れるはずなんですよ。
そういうのはなんかその、なんか、特別の装甲車みたいなの中で見るもんじゃないんですか？
ああ、そういうイメージあるんですけど、はい、砂漠で働く人もらしいんですよ、このウィード少佐っていうの
は。はいはい。
やっぱりそう、なんでしょうね。砂漠でも、そうなんですよね。作戦立てるときに衛星からの映像ってやっぱりいるんでしょうね。
まあそんで、パナソニックじゃダメだと。
パナソニックじゃダメだと。マックはいいんだよとか言って。ただ単にあれちゃいます？マックオタじゃないですか、この人。
その人自宅でマック使ってるだけじゃないんですか？
いや、使ってるらしいですよ。
マックオタじゃないですか。
だから結局マッコータがやったという、
そうでしょ、
うん、
その少佐の家を家宅捜査したらですね、なんかカラクラをなんかパワーアップしてたりとかですね、
あ、してますしてます、
SE30 をパワー PC にしてみましたみたいな、ね、
要はあのノート型を無理やりデスクトップ型にしました
みたいな、はい、わざわざあのなんか水槽にして金魚を泳がしてますみたいなね、
やってますやってます多分そういう人なんですよ ね、 でもね
全然パナソニックに罪はないでしょ、
ないですね、
っていうより僕はもうパナソニックがその戦争に加担してる軍事産業だっていうのはびっくりしましたね、
そうですよね、アナハイムエレクトニックスみたいですね。
そうでしょ、
まるで。
軍需産業じゃないですか、パナソニック。
立派な軍需産業ですよ。もう、みんな共産党とかもね。
パソコンコパロっていうのはほんまイージス艦行かせるのと同じぐらいなもんですよ。
ある意味ね、国際貢献、
はい。で、当然パナソニックは日本の企業ですよね。松下ですよね。なんかこう、チップ埋め込んで、あの、日本に有利な情報を流せるにしてんでしょうね。
いや、それは妄想ですけどね。もしアメリカがそういうのであれば、うん、そういうことをやるかもしれません。日本
アメリカがするようになったらするでしょ。
でも知恵、日本人そこは知恵ないですからね。
いや、日本人には知恵ないけど、貧しさにはあるでしょ。
いやー、あるんですか。いや、でもね、そう言い出すとちょっと話の順番をこれ今組み立ててたんですけど、チップの話されたんでチップの話しますよ。
はい、どうぞ。
あのね、ちょっとまた技術系の話なんですけど、
でもパナソニックとは考えたなぁ、ソニータイマーついてないもんなぁ。
そうですよね。
その真ん中でソニータイマー、
急にソニータイマーが働けてもね、
アメリカ分かってるな。
分かってるな、やっぱり、うん、まあ手堅いところをね。
で、チップで？
チップでね。
はい。
チップの話でね。ベネトンが、RFID タグを、利用計画、顧客をプライバシーに懸念。
先生。
はい。
さっぱり分かりません。
全然分かんない内容なんですけど、はい、RFID タグっていうのはですね、レディオフリークエンシーアイデンティフィケーションっていうもんで、
よく分かりません。
要は、あの、チップをね、
はい、
いろんなとこに埋め込んで、発信機じゃないんですけど、要は電波っていうか、その、電波的なものを当てたら、情報が読み取れると。
はいはい。
要は、バーコードみたいなもんが、双方向になっているバーコードみたいなやつが埋め込まれたみたいな感じを持ったらいいんですけど。
まあ、要は、小さいバーコードが服の中に埋め込まれてると思えばいいんです、
ね、そう思えばいいんです。
はい。
だから、これはね、するメリットっていうのは、在庫管理の時に、これ 1.5 メートルぐらい離れたとか、リーダーみたいなのをかますと、何個あるかとか、いつ出荷したとか分かる情報になってて、要は、そのタグというでもね、今、ダイエーとかいう大手量販店に行けば、服の、なんすか、ハンガーのところにとか、
はい、袖のところとかに、ね、ついてる。
ついてるタグを、はい、これを、ほんまのあのタグありますよね。あの後ろにユニクロとか書いてる。
あの襟のところについてるやつ。
そうそう。あっこに埋め込んで、顧客情報、顧客情報っていうか、
在庫情報。
在庫情報とか、まあ、調べようっていう魂胆らしいんですよ。で、これをね、でもね、そのままほっといたら、ベネトンが今計画してるっていうのは、この RFID っていうチップをですね、埋め込んでですよ。その、商品の一章、製造されるところまでから、廃棄されるところまでを追っかけようという計画があるんですよ。だから、夢の島みたいなところに行ったら、ベネトンのやつがどれだけ今、捨てられてるかとか分かるようなね、
は
あ、話になって、まあ、こういうマイノリティリポートって映画でもそういうふうなシーンはあったみたいなんですけどね、近いやつは。
はい、
だから、ひょっとしたら、今、例えばルイ・ヴィトン、要はこれね、盗難防止にもなるし、その、チップ埋め込むことによって偽造はしにくい。
あ、そうです
ね。RF チップがなければ偽造じゃないなっていうので分かるんですよね。
あ、一つ一つのチップにその番号振ってあるわけじゃなくて、そのチップがあることによってそれが本物だよと。
そうそうそうそう。まあ、それはね、バルク品でね、またデパートで偽造されるっていうのは関山なんですけど、
そのTシャツにチップ入れたりとかね。
そうそうそう。そういうのはあるんですよ。だからひょっとしたら、ね、ビトンとかもアイロンでもそういう埋め込んでですよ。ほな、その、もし、ものすごい強い電波を当てて、偵察衛星から見たら、なんか知らんけど、日本のどっかの質屋にだけ、ものすごいビトンのバッグが集中してあるとかね。
はい。
そういうGPS 機能を持たせようと思ったら、ひょっとしたらできるかもしれないです。
まあ今のところは1.5メートル。
今のところは1.5メートルですけど、その GPS タグっていうのも実はあるらしいです。
はい。
それはまあセコムとかでやってるようなやつなんでしょうけども、でもこの技術の進歩のすごい昨今、5年後にはね、 できるかもしれないです。だからひょっとしたらユニクロ着てるやつが日本橋海岸にガー詰まってるっていうのは偵察衛星からわかるとかね。
ユニクロがチップ入れるんですか？
うん、入れたらね。
あ、入れればね。
入れれん勢いじゃないですか、言うたら。でも逆に発想で言うとですよ、ね、ビンラディンって結構ちょっとアメリカ軍払い下げの軍服着てたりするじゃないですか。
そうそうそうそうです。っていうか軍服にはまず井の一番に入ってるんじゃないですか、もう。
ひょっとしたら入ってるかもしれないですよね。
それは後でね、その首のない兵隊の死体があったとしてもすぐにわかるじゃないですか。
すごい嫌な話なんですけどね。
まあ認識表ですけどね、今は。
でもよくある映画である、敵軍がその日本兵の服着て、私はウィンドトーカーズでも、捕虜だ捕虜だ言ったやつでも、あれでも着させていいわけですからね。もうそれで認識できたら。
でも、だからもう最初からそのアメリカ兵の体の中にチップ入れとけばいいじゃん。
そうきますか。でもね、近い将来そうなるかもしれないですよ。こう銃器ネットとか、そう言ってたら。だからこれはね。
でもね、僕ね、入れてほしい方なんですよ、うん、僕は。
というと。
今ね、だから非常に問題になってるのが他人の戸籍を勝手に使ってね。
ああ、はいはいはい。
んで勝手に運転免許証作ったりとかして、さらけに金買いまくって、で、本人全然知らないとかね。もう要は役所って、その顔なんかどうでもいいわけじゃないですか、あの人ら。
いいですね。
ん、で、僕ら身分証明書持ってないわけじゃないですか。だから、せっかく銃器ネットを作ったんやったら、ID カード発行しろよって僕は思うんですよ。
ああ、そこまで思いますか。
ID カード買って誰かに拾われたらダメじゃないですか。
まあね。
ほんで、写真また貼り替えられたりとかしたら、埋め込んでくれよと、最初から。赤ちゃんの時に。
はいはいはい。
ほんで、その、チップにね、名前と住所とかもう全部入れて、まあ住所はいらないか。いろいろ入れてくれれば、ピッてこう、どっか、やってくれれば。
まあ、記憶操作になってもね。
あ、本人だね。
わかりますからね。まあ、ビンラディンにもこう、なんか、軍服着せて、居場所わかるとかね。キム・ジョンインの場所がわかるとかね。
そうそう、あの人らはね、きっとアルマーニとか大好きじゃないですか、あの人。
多分、ひょっとしてキム・ジョンインのあの人民服って、アルマーニなんですか？ひょっとしたら有名イタリア ブランドのデザイナーが作ってる可能性ありますよね。
僕の知ってる限りでは、パタリロはアルマーニでしょ。
あ、そうですか？
パタリロはあちこちに出してるんですよ。だからこのアルマーニデザインのあの服。
ああ、はいはいはい、う
ん。ベネットンデザインのあの服。全部同じデザインなんですけども、あちこちの発
注が違ったりする。
構成が違ったりする。
キム・ジョンインもしかねない
し。しかねないですね。
だからもうキム・ジョンイン仕様のやつには。
チップ入れとけみたいな。
やれば結構アメリカ軍もね。だからこの最初、パソコンにチップ埋め込むっていう発想日本がもしあればね。まあその前にアメリカ軍からもう一面納入したけど、なにこのチップとかで。
すぐ見つかるんですか？
すぐ見つかって、もうほなもう、ヘビじゃー言われて。
いやいや、もうアメリカ軍、あんな体、もう体のでかいやつね、わからんぐらい小さいチップをですね、埋め込んどけばいいんですよ。
ですか？
はい。
いや、でもそうだったらパナソニックすごい痛手で、潰れちゃうかもしれないですよ。
いやいやいやいや、もう、それは大丈夫でしょ。
大丈夫ですか？はい。アメリカ人バカだから。
それくらいしないと意味ないじゃないですか。何のために配ったんですか？
そうですよね。はい、なんか情報収集して。
だって、日本ってほら、要はもう、あっち着いたりこっち着いたりしたい国民じゃないですか。だからこう、そのパソコンでガー情報収集して、おい、なんかイラクの方じゃお前、アメリカ押されてるよ、とかっていう。
あ、実際はね。大本営発表みたいね。でも実際わかるのは多分東京トップレスというアジア系サイトが、実はアジア系エロサイトが人気あったよなっていう。そうですね。しかできなかったみたいなのしてね。
まあでもそんなの分かればね、やっぱり反対に回ろうみたいな、すぐ分かるじゃないですか。
いや、逆にアメリカが、アメリカ人は実は、日高さやという AV 女優が好きだったんだとか言って、
はいはい、
アメリカ軍払い下げの、なんかそういう、DVD とか売るとかっていう、松下が、ペーパー会社みたいなの作って、
はい、
勝手にDVD 下ろすとかね。
得意なVHS の時に使った
作戦を。
もう一回。
もう DVD レコーダー待てみたいな感じで頑張れるかもしれないですよ。アメリカで。
パナソニックだったらそれぐらいしてほしいですよね。
してほしいですね。はい、それだともうほんまに V 字ライフできますよね。
はい、もうそれを、悪だことしないとね、ちょっとは。
ね。 まあ、あの、チップを埋め込むので、情報収集とか、あの、兵器の無力化っていうのはね、実はあの、我々世代、っていうか、まあ、坂本さんもそう思うんですけど、あの、ノストラダムスの大予言の、後藤弁という、あの、インチキおっさんいましたよね。
そのおっさんの名前出されるとね、僕の世代はめちゃめちゃムカつくんですよ。
ね、あれだけ煽ってね。
煽って煽って、僕ら貯金もせえへんかったんですよ。
その結果今、この低たらく、
ね。この低たらくですよね。本当だったら滅亡してるはずなんで、僕ら就職なんかせんでよかったんですよ。
そうだったんですよ。
はい。言い立てへへへってね、ジュリアンで戦争打ってね、パウリさんに怒られとったらそれで済んだんですよ。
そうですよ。
それがなんか、21世紀来ちゃってるじゃないですか。
来ちゃいましたよね。でね、その、ノストラダムスの内容源で、なんかその、日本がどっかに攻め込まれたりした時に、日本の若い技術者まだまだ捨てたもんじゃないっていう話があってね、
はい、
あの日本にミサイル飛んできたらそのミサイルを無料化するようなシステムとか機械を作りゃいいんですよ、僕たちが軍事産業に乗り込んで
チップとか埋め込んで
ねっていう話があって、はいはい、そういうところに私は一途の巧妙を見つけたとかってなんか書いてあったんですよ、昔なんかオフダブってたんですけどね、そういうのを聞いたら。
でもそれってあのよくあの日本のあのロケットって
あの H2 ロケットですか？
失敗しまくってるじゃないですか。
最近ね。
あれって要はアメリカにチップ埋め込まれてるじゃないですか。
ああ、そういう妄想でいきますか。いや
妄想じゃなくて毎回失敗してるじゃないですか。
最近はね。
はい。
いやまあプロジェクト X でも取り上げられてましたよね。
あれはただ単にあの海の中のエンジンを探す。
そうそう探すだけの話だね。あと打ち上げのもありましたシリーズは。
あれはだからもうすでに埋め込まれてて、もう飛ばすたんびに失敗してて、日本はロケット飛ばさなくていいよと。ヒーローサルが衛星通信なんか持つんじゃないよみたいな。い
や中国なんか今度有人飛行をやるって言ってましたよ。
なんか中国にも邪魔されてるんですよ。あのゴルゴ13乗ってましたからね。
え？ゴルゴ13でその中 H2 ロケットの打ち上げの、あの、ワールドワイドに活躍するゴルゴ13が、種ヶ島に、
いやいや、
え？
あの、日本の宇宙センターに雇われてね。
おぉ、ナスダに。
ナスダに雇われてね。なんかあの、中国人が忍び込んでですね、あの H2 ロケットにですね、発信機をつけるんですよ。
はぁ、
エンジンのところに。
はぁ、
あ、外側にね。で、その発信機っていうのがね、鳥が聞いたら大喜びするような周波数を出す発信機なんです。
はぁ、はぁ、はぁ。
ほんで、まあロケットが3、2、1、ドカーン、ドワーって飛んでいくでしょ。
はいはい。
その瞬間に発信機がスタートすると、あの、お腹にね、爆弾積んだ鳩がね、
そう、めっちゃ大変でしたね。
いっぱいガー飛んでいくんですよ、ロケットに。ほんで、その鳩がロケットにぶつかって爆弾が爆発して、
はいはい、
今までは失敗してたっていう話を、ゴルゴ13がその鳩を次から次と撃ち落として、
クレシャギーでバンバンバンバンみたいな、
そうです、そうです、そうです、もう動物愛護協会が見たらなんだこれはみたいな、そういう話で。
それ映画で撮るとジョンウーが撮るんですよね、鳩が飛ぶから。
まあでも、まあ、本当はそうなんだと。今まで失敗してたのは中国人のあの、鳩が。
中国人が何とかあるよとか言いながら。
そうそうそう。
あの、やってたんです
ね。いやいや、ちょっと今の、何かあるよって言われ
た。まあね。まあその中国人っていうのもね、無理やりな声つけなんですけどね、ちょっと、我々ちょっと今気になってたことがあるじゃないですか。
あの、放送関係で。
放送関係ではちょっとね、あの、
一応私、まあ、我々もあの、ネットラジオの
発信としては、あと私が、過去にマスコミを講座してた人間としてはですね、はい、ちょっと気になるところがあるんですよ。今から話す話がですね、事件報道の ABC なんですよ。朝日放送のことじゃないですよ、決して。
そこのね、福島のね。
福島のね。
はい、
あの、イロハのことです
よ、イロハのことですね。お前らに教えてやるから聞けよっていう。
ちょっと気になってることあったんですね、はい、我らね。最近ね、こう、邪刀とか。
邪刀ね。
スネークヘッドとか、まあ一緒なんですけど
ね。蛇の頭とかね。一緒なんです
ね。ロシアンマフィアとかね。
ロシアンマフィアとかね。
いろいろ、まあ、外国の人たちが日本に来て、物騒だぞと。
そういうふうに煽ってますね。
煽ってますよね。
はい、
でね、最近多いパターンがね、どこどこに強盗が入ったとか。
入りました。
金、金、金庫、金庫と連呼して、男性数名がとかって書いてあるんです
よ。僕が聞いたアナウンサーはもっとこう、わかりやすく喋ってましたよ。金金、金庫金庫みたいなね。
いや、だから、いや、日本語ってすごい面白いなって思うのがね。
ここはカタカナですからね。
新聞記事で書くときは、金金っていうのはカタカナで金金。で、なおかつ金庫っていうの、金はね、まだ、カタカナ表記わかるんです。金庫はね、漢字書きゃいいじゃないですか。
カタカナです。
カタカナで書くんですよね。
はい、
金金、金庫金庫。で、でも新聞記事のやらしいところは、そこは、 アジア系男性とか書いてないんですよ。
あ、書かないですか？
書かなくて、だから僕だったら、金金金庫金庫って感じが経緯じゃないですか。と言ってっていうことは、金金金庫金庫って、無理やりカタカナで書くっていうことは、なんか匂わしてるわけじゃないですか。
日本人じゃないよと。
日本人じゃないよ。
アジア系だよと。
アジア系だよ。
俺たち日本人もアジア系だけどね。
アジア系だけどね。でもね、この辺最近ね、なんか新聞報道のあさとさというかね。いや、まあ、別にね、アジア系男性と見られるっていう風に書いちゃいいじゃないですか。なんか変にね、気使ってるんですよ。
アジア系男性と見られるっていうことは日本人も含まれてますからね。
含まれますからね。もっと胸張ってね、アジア系男性と見られるって書けば、容疑者と一緒でね、胸張って言っていいんですよ。
あざといですね。
あざといですね。なんか稲垣メンバーみたいな感じでね。
あざといですね。
あざといですね。そんな感じで最近ね、なんかこう、事件報道でなんかすぐ、こう、金金金庫金庫とか漢字書いてね。カタカナで書いてね。
テレビでもまあそうですからね。金金金庫金庫と言ったことで、アジア系外国人と見られますみたいな。
見られますとかね。
はい、必ず言いますね。
ね、もう、外人や言うたらいいんじゃないですか、もんな。
いや、ていうかね。
ええ
ー。僕はまあ、切羽詰まるとしますよね。で、まあ、千里かどっか、芦屋でもお金持ちの家に強盗に入るとするじゃないですか。
切羽詰まったらそうですね。確かに。うん、
まあ、するとしますよ、そしたらですね、練習していきますよ、家で。金金。金庫金庫。ちょっと今、発音おかしかったかな。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。それは僕たちがアジア系男性のふりをしていくってことですか？
当然じゃないですか。
あ、だって今のこのご時世だったら利用できるぞと。
そうですよ。
金金金庫金庫
こういうとこはもう OK じゃないですか。
うん、もう、アジア系男性じゃ
ないですか。アジア系男性じゃないですか。
ちょっとぽっちゃりめのアジア系男性がみたいな。
そうですよ。今チマショールを着るのは日本人でしょ。
ああ、はいはい、まあそういうあれですよね。
うん、
だから
たとえ
男性だけどチマチョゴリを着て、なおかつ頭にターバンを巻いて、でサングラスをかけて、金金金庫金庫
って言えば、
もう国籍人ですからね。
そうですよ。ほんで仮にテレホンカードのタパでも落としていけばですね。
どうやねんやろう。そう、でも多分そこまでの知恵もあるの多分日本人やから日本人と思われるんでしょうけど、ね。
いやいやいや、金金金庫金庫って言ってるじゃないですか。
いやいや、まあね。
金金金庫金庫って言えば。
金金金庫金庫あるよとか言
ってね。あるよって言えば、もうこれはもう、アジア系。
アジア系かもう全地北京ぐらいですかね。
だからこれは、やっぱり、僕はそう練習していきますね。
だから結構その、外国人犯罪っていうのは多なってるっていうのは確かなんですけど、ちょっともっぺんね、マスコミ、まあ僕も意見どっちつかずなんですけど、もうちょっと整理した方がいいんじゃないかなと、この辺の報道に関しては。だって、
そうですね、
利用されますよ、これから。
いや、すでにしてるでしょ。
あれかね、金庫金庫あるよ。で、あれですか、テレホンカード落としてるんですか、テレホンカード。
日本人じゃないと。
ああ。
でも実際にそのグループの頭は日本人なんでしょ
多分ね。だって、はい、でも、僕らの発想で ATM を喋るかで、こうガッて壊すなんて言ったらね。はい、俺話聞いて、ルパン三世かと思い出しましたもん。ね、ルパンってそういう犯罪しそうじゃないですか、思いっきり大胆な。
でもあれも日本人やったでしょ結局捕まった
の。あ、そ頭とかはね、はい、多分ね。
でもあれ、放送の時はですね、アジア系じゃないか、日本人はこんなこと、こんなすごいことはしないみたいなね。
うん、
浜村淳は、なんかこう、おとなしい日本人はこんなすごい犯罪は起こさないよとか言ってました
ね。
ま
あ、曲の浜村淳はね。
うん。
いやでもね、その辺考えたらね、日本の報道っていうのはすごい、犯罪っていうのはね、すごい面白いなと思って、このさ、坂本さんまた持ってきてくれたんですけど。
なんか持ってきましたか、僕が。
ね、これすごいんですよ。
なんでしょう。
頭いいっていうかね、どんどんどんどんいろんな知恵回るんやなっていうのほんま感心しましたね。
わかる。あれですね。
あれですね。
娘に実技指導した。
いやいや、じゃなくて。それあれですよ。娘を風俗で働かして、なおかつ実技指導までしてた、鬼畜な父親じゃないですよ。まるで AV のようなね。それも散々ね、他のネットラジオでも多分ね、やるんで。
萌え萌えですね。
萌え萌えですから、いいです。
いいですね。
そういうのじゃなくて、
はいはい、
その今のね、ATM 機の爆破じゃないわ、あの辺の頭がに日本人やったっていうからくりと同様にですね、
はい、
これすっごいこのヤクザ賢いな思いましたね。老和者だけで丸棒を目指し。
丸棒っていうのはその組を
組み関係ですね。
ことですね。
そうなんですよ。要はね、老和者だけで、その、暴力団を組織しようとした人がいるんですよね。
それはある意味。
あったじゃないですか。なんか遥かなる甲子園とか言うて、ロアサーだけで甲子園目指すみたいな。
感動のね、
ドラマです
ね。もう横にも金ちゃんが応援してるような感じ
で。そうそうそう。ロアサーだけで、犯罪ができるってね。 ね、新聞記事の副題が面白いんですけど、手話で脅迫の言われたよっていう。
いや、え、手話で脅迫でしょ？
手話で脅迫するらしいですよ。
手話で脅迫ってなんかある意味僕に言われたら、手話でラジオやってるのもんじゃない？
そう、ありましたよ。手話ラジオってね。
っていうか、その、僕、手話ちょっと知ってるんですけど。脅迫に使えるような手話ってありましたっけ？
お前、殺すぞって。首のところ。
あ、なるほど。
ひょっとしたら、なんか、ゴーヘルポーズみたいな、こう、首ピーって、このポーズじゃないですか？あるじゃないですか？首、はいはい、お指下に下げてみたい。でもね、4人もろとも老和者で、老和者だけの防御予想する力を目指し、以前からしつこく介入していたと言ってることは、計画的ですよね、かなりね。
そのヤクザも老和者なんですか？
いや、じゃないんですよ。
ということは、そのヤクザは手話を覚えたってことですか？
熱心ですよね。
いい人じゃないですか。
ノリピーとかに感動されたんですよ。青いウサギとか言って。
しかもその、老和者の人たちに就職を斡旋してたんでしょ？
ある意味ね。
はい。
ええ話かもしれないですけどね。でも、老和者だけでその、暴力団を組織するメリットっていうのは、あれですか？自白ができないとかっていう、そういうメリットがあるんですか？なかなか取り調べしにくいとか。
ああ、警察に手話できるやつなんかいませんからね。
弱者権力として。
はい。
逆になんか、まあ確かにね、ひょっとしたら、このヤクザっていうのはひょっとしたらプロ市民的なヤクザだったかもしれないですね。
そうですね。もし、老和者が
捕まって
、容疑者として上がったとしても、うん、なかなかその、踏み込めないですね。
多分ね。なかなかよっぽどの限りは。
はい。例えばコンクリ殺人の時にちょっとその家族がね、某共産党系やったからなかなか踏み込めないみたいな感じでね。
ありますよね、それもね、
はい。だから、もしその、組が実際に出来上がっててですね、ぶっちゃけて言うと、ロア組みたいなね。
ロア組ね。
まあそういう組やったらこれなかなか警察もその、
踏み込めないですかね。
難しいでしょうね。
圧力団体がいっぱい押しかけますそうですからね。
そうですね。バックアップしてくれるのもね、後ろにいろんな団体がいっぱい。
そうですよ。だからここでなんかこういう丸棒とですね、ちょっと偽善ぶった団体とが、
くっつくとですね。
くっつくすると、恐ろしいことになるなっていうのがね。
そうです。
分かった事例ですよね。あんまりこれ取り上げられ、全然これ、なんかこういうことあったっていうのも全然知らなかったような記事なんですけど。
そう、だからもうそこの組員はですね、みんな白い杖に仕込みのね、この刀をね、持ったりとかね。
はいはいはい。
怖いですよ、これ。
林健二が持ってたこのね、
そうそうそう
変な杖みたいなね。まあこれはね、弱者権力ってやっぱり怖いよなっていうか、こういう利用の仕方もあったのかっていうのが、ちょっと正直思った事例ですね。
まあ確かにまあね、同じ弱者権力というか、弱者でも衛生さんのその法系連盟でしたっけ？
法系委員会ね。
法系委員会。とはちょっと、力の度合いが全然違う。
違いますね。強いですよね。
強いですよ。
モテたくて、そうモテたくて、イニシャル G ゼータ。
正解に新しい新風が吹くかもしれないというお話ですね。で、橋本大二郎の次男がどうのこうのって問題じゃないんですよね。
うん、そうですね。もう30過ぎたね、子供の尻拭いを大人がするな、みたいな感じです
ね。ね、
その新風っていうのは、あれですね、蝦夷地の方から。
いや、蝦夷地。蝦夷
の方から。
蝦夷の方から。そういう形でいいんですか？
ダメなんですか？
いや、まあ、蝦夷、蝦夷、どうですかね。
あ、ダメなのか。
いや、
この前なんか朝日放送ではなんか少年たちが僕たちアパッチ族とか言ってたから、もう放送禁止用語はなくなったのかと思ってました。
いや、あんまりいい言い方じゃないと思いますけど。
あ、そうですか。
なんと道のくプロレスの、サスケさんが、
ザ・グレート・サスケですね。
ザ・グレート・サスケさんが、ひょっとしたら、岩手県議会に立候補するやもしれないってことですね。
まあ、この新聞の書き方ではもうほぼ決定。
決定ですね。はい、で、なんか EU には、なんすか実際に試合してるのが年間
?120 試合から140試合。
140試合ぐらい。だから空いた時間暇だからやっちゃおうかな、みたいな感じの文明なんですね、これ。
アルバイトかよ、みたいな。
アルバイトかよね。でもこれ絶対通るんでしょうな。
うん、まあその東北でのそのザ・グレート・サスケ人気というのは僕ら大阪にはわからないんですけども、
うん、
多分、あちこちの政党から引く手余ったって話なんで。
でしょうね。
ね、だから当選はかなり濃厚だと。
そうですね。まあ、スポーツ平和党自体今ないから、まあ、行かないですよね。
まあ多分あっても入らないでしょうね。
あってもね、はい、インディーズね。
はい。
で、揉めてるのが、サスケという名前で、と、あれですね、選挙が出れるか出れないか。
これ、タイガーマスクの時にですね。
ええ
ー。認められなかったんですよね。
んと言いますと、
タイガーマスクっていうのはあの1代目2代目3代目みたいなのがいたんで、
さやまバージョンとか、
ミサーバージョン
とか、とか
あったんで、
それプロレスマニアしかわからないじゃないですか。
なんかそのタイガーマスクっていうのが中身が誰かわからないと、だからタイガーマスクっていう登録名は認めなかったんですけども、横山ノックはオッケーなんですよ。
まあ唯一無二の、
はい、存在です。
存在ですからね。
ザ・グレートサスケっていうのも一人だけなんです今のところ。
今のところはね、
2代目はいないんです。ということはザ・グレートサスケで立候補できるんじゃないかということ
なんですよね。
はい、そうですそうです。
いやーでもグレートサスケってこれから困らせてもいいですよ、
はい、
どっか大阪プロレスあたりがあのデメキンあたりがね、
はい、
スペルデメキンあたりがザ・グレートサスケなんとかとかいう、
いやそれは
ザ・グレートサスケ丸とかね、モーニング娘。チックに。
サスケってそのだから政治家に出ようっていうぐらいちょっとあの頭の切れる人ですから、きっと登録商標と言うで言いますかね。
はいはい、取ってるかもしれないですね、
かもしれない
です。プロレスラーとしてね。
まああの大阪プロレスがやるんだったらザ・グレートカムイとかね、
あ
ザ・グレート白戸三平みたいな、
ね、あそういうそのちょっと類似品をね
類似品を、
そうやと不正競争防止法とかにいかがるかもしれないよね。はいはいは
い、こっちの方だ、まあでもそれじゃ邪魔にならないですけど
ね。まあ邪魔じゃないですからね、うん。まあでもいけそうだぞと。
いけそうですけどね。
でね、表明は30日以降ということでですね、これちょっと皆さんちょっと注目していただきたいんですけども、まあ、サスケが政界へダイブするかもしれないと。
そうです。そして、政界にダイブした暁にはですね、青少年の学力低下を憂慮している。
プロレスラーが。
プロレスラーが、アップするように改革していきたい。
ダメじゃないですか。そんなやったらプロレスのシーンを見破っちゃうと、みんな冷めるじゃないですか。
いや、冷めますしね。勉強させたんやったらプロレス見に行くなよ、みたいなね。
まあね。いやでも、だから、あ、サスケには深い、本当に深い深淵でね、プロレスがプロレスだと分かるぐらいの学力。プロレスがプロレスだという言い方っていうのはすごい変な言い回しなんですけど。
それって小学生でいいじゃないですか。
いや、プロレスが、プロレス。僕らの言うプロレスでありますよね。
はい。
マッチポンプっていうか、はい、プロレスがプロレスだと分かるぐらいの実力が、みんなプロレスラブでいてほしいんだよと。
その学力って微妙なとこですからね。
そのすごい微妙な学力ですからね。別に学力いらなくてもプロレスがプロレスということは認識できますからね。
そうなんですよね。
でも少なくとも、WWE とかをね、
はい、
もてはやしてるアメリカ人のノソンとかね、あの辺のバカっぽいアメリカ人とかよりかは、ひとしたらエミシーの年の方がね、エゾチの人たちの方が。
いいんですか、エゾチ。
いや、ダメですけど、東北地方の人たちがね、バカにしてるわけじゃないですよ。うちは北関東系ラジオって言ってますからね、前。
はいはい、
まあ、北関東系以北の方が、メールの率高いんですよ、うちのラジオって。
あ、じゃあもうそこに絞ってやりましょう。
道の子ラジオ。
はい、
まあ、でもね、なんかその辺のもっぺん底上げっていうかね、その志としてはね、プロレスをもっとゴールデンタイムにやれとかっていうのは、日本人のこの難しい言い方なんですけど、メディアリテラシーっていうのをね、アップする意味では、プロレスもっとね、いろいろやった方がいいんじゃないかなと。
まあ、それであるならば僕は、道のプロレスよりも大阪プロレスをゴールデンでやる方がいいと思いますけどね。
そうですね。
はい。
まあ、そういうふうに。
あちらの方が多分ものすごくこう、深い意味とか、
あるメッセージで、
メッセージ性とかあると思いますけども
、は
い。でもなんか嫌ですよね。スペルデメキン、立候補。
スペ ペルーデメキンですよね。
大阪市議会に立候補。
食いしん坊仮面立候補。
食いしん坊仮面立候補。
まあ、なんかやりそうで嫌なんでね。でもまあ今ちょっと大阪市自体がね、うん、あの、アクアシティ大阪とか出て、コテコテイメージから、あの、水の都市大阪っていう風に切り替えてる途中なんで、
そうなんですか。
多分あの、大阪府議会とか選管とかがね、大阪のソックス、イメージを損なうから、食いしん坊仮面は NG とかって多分言ってくれるはずです。
エベスさんではダメだと。
エベスさんではダメだと。
エベスさんはダメだっていうのは、ちょっと大阪商人にとっては、
痛いですけどね。でも何やかんやって、今度新しい阪神百貨店がね、西宮でできるんですけど、はい、名前がエビスタ西宮ですからね。まあ大阪じゃないものの、まあやっぱり
そう。西宮にはね、エビスタが、ね、
そうですよ、西宮ですからね。まあまあまあ、そうかな、みたいな。まあ、まあ、やっぱり大阪人ってそういう発想になってまうんやな、っていうのが。悲しいとこはなと思うんですけど。
プロレスファンとしては当選してほしい
ですね。そうですね。まあ、で、あと、まあ話題としてですね、坂本さん言いたいことあるんですよね。
まあ今回ですね、イニシャル G に出演するにあたってですね、まあまた一からずっと聞かせていただいたわけですよ。
ありがとうございます。
そしたら、こう、イニシャル G さんっていうのは、こう、ライトオタだと。
そうですね。ね、我々そう標榜してますね。セミオタとかね。
ところが、そのライトオタっていうのはすごく、迫害されてる人種だと。
そうですね。どっちつかずですからね。
だけだと。
オタク業界に対しては、お前ら、薄いぞと。浅いぞと。
浅いぞと。
で、一般社会から、いやー、オタクって言われてね。
妖怪人間メムだと。
そうそうそう。に早くオタクになりたいか、早く真人間になりたいとか。どっちなんですよ。
一生懸命人間な、味方になってるのに、こいつら指3本だぞとか。
そうそうそう。まあね、ホテルでこうやって今ね、ラジオ撮ってるわけですけどね。
人造人間キャシャンだと。
キャシャンですよ、もう。
ロボットでもなく人間でもないし。
中途半端な存在なんでね。
ロボットやっつけた後に、こいつらロボットの仲間だぞみたいな。
そうそうそう。
それでね、だからね、僕はそれを聞いて思ったんですけど、このライトオタっていうのはね、ものすごく在日の人に非常に近い存在というか、
はい、
在日の気持ちが分かる存在じゃないかなと思うんですね。
おう、そうきますか。
うん。在日の人もですね、日本におるときは あの人は在日だよとかね、なんか選挙権をあげないよとかね、
はいはいはい、
日本人じゃないんだからとか、まあさ、言われることがあるじゃないですか。
言われますな。
ほんでなんかたまにっていうか北朝鮮に帰った人たちとかですね、あいつら日本にいたんだとかね、
そう、もう言われてね。
なんか結構向こうでは差別されてるって話じゃないですか。
ね、
どっちからも差別されてですね、これはライトオタじゃないんですか。
近いですよね。
まあもちろんね、その差別の具合は全然違いますけども。
でもね、でもまあ、このラジオが普及するにあたって、すごいこのライトオタのマイノリティっていうのはね、そのズル向け派と方形派みたいな話でね、もうちょっとこのネットラジオ、この辺のラジオ袋うちとか、もうちょっといろいろサイトありますけど。
ラジオ袋はライトオタなんですか？
わかんないですよ、
はい。
でもその辺がもうちょっと力を持てば、世間一般にはこういう風などっちつかずの層もいるんだぞと。
っていうか、日本人はもともとそういう人種なんですよね。
僕らこそ日本人
なんですよ。日本人なんですよね。
うん、そう中途半端さ具合がね。
はい。イラクにもアメリカにも着きたくないんだと、本当は。
本当はね、どっちも嫌なんだよ。
嫌なんだよと。
うん、だからそういう意味では、こういうラジオをね、もっと盛り立てていくことも大切かなと思うんですよ。でも、坂本さんなんかね、
いや、僕らの世代はね、ラジオ少年じゃないですか。
うん。
初歩のラジオじゃないですか。
初歩のラジオっていう本はありますよね。
ラジオの制作じゃないですか。
初歩のラジオっていう書店で売ってますんでね。
僕らもクリスマスの日にね、寝て朝起きたら、枕元に電子ブロックがあってね。
はいはい、崖
の。電子ブロックじゃん。これでラジオ作れるじゃん。持ってるんですよ、ラジオも。
はいはいはい。
でも自分でわざわざラジオ送信機みたいなのを作って。
トランスミッターをね。
で、近くの FM ラジオから自分の声が聞こえるよ。俺、ラジオ局だよ、みたいなね。
そうですね。僕も言うね、もう小さい頃は、自分で放送局を持つことやったんで。
その夢叶ってるじゃないですか。
叶ってるんですよ。
これ放送局じゃないですか。
まあね、このあれですよ。ズボンプレッサーを。
ズボンプレッサーの上にマイクを置いてね。下の土台は冷蔵庫です。
冷蔵庫ですよね。
でも、ここ窓あるじゃないですか。
そうです。窓からは。
今僕の頭の中では窓の向こうにディレクターいますからね。
あ、いますよね。
いますいます。降ってますからね。
あ、
今もう気分は浜村淳ですからね。
いや、でもそのラジオで、なんか、もっと普及する方法ってないんですかね。
あります。
え、あるんですか？
ありますよ。
こんな下世話な放送してて。
全然大丈夫です。
ほう。
ね、僕ら16、いや、もういいんです。カミングアウトしますけど、
はい、
35歳以上の世代の人はもうわかると思うんですけど、昔BCL ブームっていうのがあったんですよ。
は
?BCL。この腕に跡がつくとかそんなんじゃないですよ。
BCL。
BCL ブームっていうのがあったんです
よ。何なんですか、それは。
ね、短波放送を聞くブーム。
またディープな世界になってきますな。
いや、ディープじゃないですよ。
当時からしたら？
ええ。 もう僕らがその小学校中学校の頃はもう BCL か切手かどっちかですよ。
ああ、まああのその収集具合で言うな、
お金持ちの子が鉄道模型。
あーはーあ、はい、N ゲージですね。
N ゲージです。
ええー。
もう僕ちょっと西山くんっていう家のこの行ってね、N ゲージの車をパクったことあるんですけどね。
まあ N ゲージイコールお大臣のイメージがありますからね。
まあそれはいいんですけども、BCL っていうので、要は短波ラジオがものすごくブームで
いっぱい、
何種類も出てたんですよ。
おお。
松下とかいろんなとこから。
ああ、まあ出てましたね、昔ってね。
はい、で、それであの、世界中に短波放送局がありますよね。
はい。
日本もあります。日本短波放送。
うん。
ほんで、その短波放送が、日本語放送もやってるんです。1日1時間ぐらい。
あ、はいはいはいはい。
もちろん英語で放送する時間もあれば、フランス語で放送する時間もあるんでしょうけど、うん、日本語放送の時間もあるんです。
片言の日本語ですか？
いやいや。
ホルダーとかなんか、
なんですか？
キンコキンコとかそういうラジオですか？
いや、アジア系外国人じゃないですか。
アジア系外国人ラジオ。
いや、例えばオーストラリア放送局、こちらはオーストラリア放送局でして、ちゃんと多分日本人を雇ってたんです。
はいはいはい。
ほんで、まあ、取り取って、名もない話なんですよ。あの、何々の花が咲きましたとか、日本の皆さん元気ですかとか。
ああ、今日の列島ニュースみたいな感じですね。
そうそうそう。で、それはね、もう短波放送なんでもザーザーっていう、
はいはい、
ものすごいノイズの中から小さい声でピヨピヨピヨってね鳥の鳴き声がするんですよ。あ、この鳴き声もしかしたらオーストラリア放送みたい な感動ですよ。
その電波オタク系の目がそういうとこからだんだんだんだん育ってきたわけですね。
これってもしかして今世界と繋がってるみたいな。
ああ、はいはいはい。
なんかもう世界が俺の手の中にっていう気分になって。いやいやいや、本当にね。
ああ、そうなんだ。
小学生ですから。
ええー、まあ、わからんでもないですよね。
うん。いや、だから、あ、ごめんなさい。その時僕、平壌放送も聞いてましたね。
なるほど。平壌放送もね。今、有名な。
で、その放送局を聞いて、その、まあ、受信内容とかね。
はい。
その受信の感度とかを、こう、レポートに書くんです。
やりますね。あの、はい、昔ね。それラジオスレッドでもそういうのありますよね。
で、オーストラリア放送局とか、まあ、具体的に送るわけですよ。
メールじゃなくて手紙を。
手紙でね。メールないですから、
ね、なるほどね。
そしたら、ベリカードっていうのが送られてくるわけです。
え、ベリカード？
ベリ。
ベリカード。
ベリカード。
あの、ベリーダンスじゃなくて、ベリカード。
そんな腰曲げて音ってどうする？ベリカード。
それ、あの、送信できましたよという証書かなんかですか？
そうです。
あの、あ、そういう話には聞いたことありますよ、それ。
はぁ。世界中の短波放送局が出してるんです。
はいはいはいはい。
そんでね、そのまあベリカードも絵はがきみたいに綺麗な、オーストラリアだったらコアラがピースサインしてるような、
はいはいはい、
してないんですよ。
いや、ほんとに。
ほんで、まあ裏にその、コールサインですか？
あ、
まあ、ABC なり、
あんなり、1179とか書いてるわけですね。
で、まあ、サンキューみたいなこと書いてあって、
はいはいはい、
そのベリカードを、世界中の短波放送局のベリカードを集めるっていうのが、僕ら BCL 世代の、もう、目標。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、もちろん日本のね、中波の放送局もベリカード出してたんです。
ああ、そうなんですか。
だから
僕らも、いきなり NBS とか ABC とかに、受信できてるよとかで書いて、
当たり前じゃないですか。
いや、まあそう。
受信できてるのは当たり前じゃないですか。
やっぱ大阪住んでますからね。
だから僕らが例えば北海道放送を、なんとか頑張ってアンテナ、ループアンテナ作ってですね。
謎のアンテナバってね。
で、もうノイズの中から聞けた。
うん。
あ、たまたまその時に e スポが発生。
はいはいはい、e スポね。e スポね。
e スポ。
わ
かりますかね。
ネットラジオで FM 出身の人は多分、おーって言ってくれてると思います。はい。
e スポ発生か、すごく今日はもう上がるよ上がるよみたいな。
あれ上がるよね。
うん。ほんなら、レポートの書くわけです。聞けました、大阪でも。
はいはいはい。
で、送ったら、ベリーカード来るんですよ、これが。
北海道のね。
北海道。
時計台から、
時計台からね。時計台からピッサンしてるんですよ。してないんですけど。だからそのベリーカードをですね、
え、うちで作れと。
そのイニシャル G でるんですね。
どんなベリーカードですか？お宝写真かなんか貼り付けたらいいんですか？
あの、北の方とかね。
北の方とか。
ピースサインしてると。
あの、ジョンいるとか、ジョンさんとか。
みんながあの仲良く並んでピースサインしてると。
はいはいはい。
で、弾いてくれてありがとう。
どうみたいな。
で、まあ、そのベリカードをね、
うん、
あの、添付ファイルとして、
あ、
メールくれた方には送る。
なるほど。
今度はもう35歳以上の人たちはもう、萌え萌え
萌え萌え萌え。
やったよ、ベリカードもらえたよ。イニシャル G のベリカード手に入ったよ。え、お前んとこ上がったのとかそういう話ですよ。e スポ発生してたんだよ、昨日みたいな。
ネットとかもつながりますからね。
ネットに e スポないんですか？
いやー、なんか変にあの、ランダムにしかアクセスできない製品作るとか。そう。誰も聞いてくれないからと思います。
そんな日本中どこでも聞けないよ、みたいなね。
あーね、うん。まあでもね、これ一つ問題点があるんですよ。
なんでしょう。
メールアドレスを探してあげないとダメなんですよね。
それは、衛星さんのメールアドレスで OK じゃないですか。
じゃないんですよ。その人が、メールアドレスを自分で教えないと、無理じゃないですか。
教えてくださいよ。
あ、まあ、 ベリーカード欲しいぐらいだったらお前のメールアドレス、君たちのメールアドレスも晒せよと。
そうですよ。今、目の前、今ネットラジオ聞いてる、そこの君のことですよ。君の服にはもうチップ入ってるんですよ。
なるほど。
はい。いいじゃないですか、メールアドレスぐらいも。
もし要望があれば、シリアル番号付きで、
ね、
なんかベリーカード、僕も Mac 1日何時間か触ってますんで、
はい、
片手間に。CL 番号で、何々さん、
えと。
A の A は A があの A です。
ええ。
まあ書きたいと思うんで。
ベリーカード作成委員会で。
ええ。もうなんか物好きな人は、
35歳の人は
ね、35歳以上に限ります。窓の外からは、阪急、
ナビオ族
が、ブンブン言わしてるところなんですけどね。
デンジャラスなところですね。
まあ、そのデンジャラスなところで、まあ、夜飯を食べてたんですけどね。その時に、ちょっと最後の最後で、これ話題せんといけないなっていう話題が一つありますよね、坂本さんね。
僕はね、ちょっとね、まあ、これの話のおかげでね、ちょっと人間関係がギクシャクしてるんですよ、今。
どうしたんですか？
あのね、この、まあ、要はどっちを選ぶかっていう話で。
どっちの料理賞みたいな話
ですか？そうです。まあ、どっちの料理賞です。まあ、僕はまあ、そうですね。三宅さんにしましょうか？
はい。
僕はですね、ものすごく女の人の、まあ、セクシーなイメージというか、
まあ、ダンスたるものね、そういうの
は、
ね。
僕が一番下半身パンパンになるよっていう、その、
シチュエーション
はですね、ノーブラセーターなんですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ、いや、いいですよね。
もうイメージしてくださいよ、今。
うん、
一番可愛い女の子がちょっとね、手の、その、半分ぐらいまでセーター、
はいはい、
袖着てる。
ええー。
で、ずっとセーターが下まで着てて、はい、パンティーがちょっと隠れるぐらいまで。
はいはい、はい。
で、パンティー履いてます。
履いてます。
で、裸です。下はね、ノーブラです。
ノーブラ、ノーブラセーターで、シルエットははっきりしてるよと。
うん、まあ、胸のとこははっきりしてて、あとはまあ、ダブダブでもいいですけどね。
うん。
でも、下半身はもう、素足。
はい。
これに一番燃えるんだと。
はあ、はあ、わかりますよ、それすごい、
ものすごく僕はもうこれ、もう大好きなんですよ、この格好。もうできるだけ女の子にはこの格好でいつもいてほしい。
はいはい。
部屋の中では。
ええー。
ところがですね、うちの会社とか取引先の男とかですね、の友達はですね、はい、言ってるんだよ、お前はと。お前はそれでも日本人かと。日本人ならまずは、裸エプロンだろうと。
ほう。あ、それは難しい質問ですよね。
お前裸エプロンだぞと。台所でトントンこう野菜を切ってる裸エプロンだったら後ろから即にできるんだぞと。
はあ、ははあ、
そういう風に言われるわけですよ、僕。どっちかというとマイノリティっていうか、もう少数派なんですよ、僕。
それで僕聞いてね、僕も実は、ノーブラセーター派なんですよ。
そうでしょ？
うん。
ノーブラセーターの方が、
燃えますよね。
燃えますよね。
だってその、ある程度スタイルの人だったら、胸の膨らみとか、こう、ラインがはっきり見えて、
見えてるんです。
形が見えない方がセクシーじゃないですか。
そうです、そうです。
ねえ。
はい。
そういう意味、ラジオ聞いてる皆さん、どっちなんでしょうね。
いや、これはね、ノーブラセーターだと僕は思ってますよ。
いや、さあ、どっちっていうことで、今、テレゴングがあればね、はい、やりたいとこですよね。
テレゴングがあったら、今、ぐわーっとノーブラセーターごっつ入ってますよ。
え、そうですか？
いや、違うんですかね。
いや、世間一般ではやっぱり。
裸エプロンですか？
うん、裸エプロンのような。
もちろんその、人によっても違うと思いますよ。裸エプロンが似合う女の子もいれば、ノーブラセーターの方がいいよねっていう女の子もいるんですけども、僕としてはノーブラセーターの上からですね、触る胸の感触っていうのは非常にいいんじゃないですか。
ああ、わかります。
そうでしょ？
うん、最後で一番坂本さんと共感し、
ようやく。
いやいや、もう動画してるんですよ。
1時間半もかかってようやく。
いや、こんなの話題でね。いや、でもこれ皆さんどっちかっていうのをちょっと教えてほしいですよね。プチメディアでも何でもいいんで。
裸エプロンってね、エプロンの上から胸もんでも全然良くないでしょ？
なんかゴツゴツした感じがして、
どっちかというとエプロンの中に手を差し込んで、みたいな。
なんかちょっと裸エプロン自体が下品じゃないですか。
そうなんですよ。下品なんですよ。
ちょっと下品でしょ。
もうあの温泉で女体盛りみたいな。
女体盛りみたいなね。すごいイメージが。
ノブラセーターってなんかものすごくあのね、上品で、どっちかというとなんか窓のとこもレースのカーテンかかっててみたいな。
そうですよね。
はい。
まあちょっと華やかな今日が流れてるところで、まあこういう下世話な話もしてるんですけどね。ちょっと気になるモヤモヤとするのがちょっと残りましたね。まあ世間一般どっちなんだろうっていう。
ノブラセーターを主張というかノブラセーター支持っていう人はまあ掲示板でね。ノブラセーターの方がいいに決まってるじゃんみたいな、
ね。書いていただけ
ます
ね。
で裸エプロンの方は裸エプロンの方が燃えるに決まってるだろうしねみたいなね、そういう感じで。
はい、
今日もね、ちょっと欲しいな
と思います。はい。ね、まあスポンサーもね、はい、また何回か後にはもう質問順番レギュラーとして。
いやまあもちろんね、僕はまあサザンオールスターズの気軽にさんにサポートメンバーということで呼ばれたんですけどもね、もちろんこのね掲示板とかですね、メールが来れば1メール10キロバトルっていうことで平成さんがカウントしてですね、
はいはいはい、
500キロバトル超えれば
いやめちゃめちゃあるんで、まあ100キロバトルぐらい
で、いやいや今掲示板の数全部数えてもそんななかったですよまあだから500キロバトル超えればまたなんか呼んでいただけるってことなんで、
いやいやもうそうなんですよ、言わせないんでねまた要望があれば、
もしはい、まあ坂本はまた聞いてやるよみたいな、そういう人がいればね、掲示板に書いていただければ、
いや、
そこはいつでもまた読んでいただければ、すぐにでも飛んできますんでね。
はい。ありがとうございます。本当にね、今日はすごいいろいろネタを持ってきていただいて。
いやいや、もう僕は体が分厚いけど、話薄いんでね、心配だったんですよ。このイニシャル G さんに呼ばれる時も、E がキリキリキリキリいたんでね、もう小さい頃からの憧れのイニシャル G さんに出る。本当にもう幸せです、今日は。
ありがとうございます。
はい。
まあ、ということでね、また次のゲスト、はまあ、次回はプリンスキーまた、ノーマルで出てくれます、次回のゲストもまたその次のゲストもまだ見てでございます。
じゃあ俺を呼べよみたいな、
いやもう呼びたい気持ちなんですけど、
プリンスキーさんの時も3人でやれよみたいな。
ああまあね、次彼大阪来るんで、あとよろしければ
まあ、掲示板に書き込んでください。
はい、ということでイニシャル G、2003年3月15日収録分、本日はこれに終了させていただきたいと思います、それでは皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
さようなら。僕は裸エプロン派じゃないです。
登らせたんですね。
はい、おやすみなさい。